こんにちは、さくらゆきです。今週は夕方からなんですよ。ゆきぞうさん。
あ、どうもこんにちは。
こんにちは。
どうもどうも。
どうもどうも、ゆるゆる。
珍しい時間に
今日は。ですね。なんか、この日曜日の夕方も、これはこれでまったりしていい感じですね。
うん、そうですね。
なんか落ち着いて。
月曜日の嫌な感じの直前ではあるけど、この時間、もう少ししたら5時から笑点が始まるでしょ、多分。
うんうんうんうん。
で、笑点見て、サザエさんが始まって、で、サザエさんのエンディング見てて、ああ、嫌だな、月曜日だなって思っちゃうんだよね、いつもね。
ねえ、あそこでなんかあの、日曜の終わりを感じますよね。
感じるんだよね。
ちょっと一応スレッズの方にお知らせしてきました。
あ、はいはいはい。
始まりましたと。
やっぱりなんて言うんだろうね、こう、あの、メロディーっていうかさ、
うんうんうん、
サザエさんのその、エンディングの曲もさ、
うん、
もちろんそういうつもりで作った曲じゃないって分かってるけど、なんかもうそういう曲になってるよね。もうなんか気持ちに ならせるなんか効果を持ってるよね。
なんかまだま、うん、まるちゃんぐらいは、ちょっと安心して見れるんですよ。
そうそうそう、ね。
そこまで。
まあまあね、う
ん。日曜の終わりを感じずにいられるんですけど、サザエさんの最後の、もうじゃんけんポンが終わったらもうなんか、ね、
なんか嫌な。
日曜が終わったなっていう。
ああ、ちょっと仕事の準備しなきゃなとかさ、なんかいろいろ考えちゃうんだよね。
ですね。あれは。
まあ、テレビもうなくして10年ぐらい経つから。
あ、そんなにですか。
だから、でもその気持ちが残ってるよ。なんか未だになんか。
うんうんうんうん。
うん、
でも、テレビなくても、なんでしょう、今ってこう、別に、わかるじゃないですか。なんか別にあの情報を遮断されるわけじゃないから、うんうん、大丈夫ですよね。
そう。コンテンツはもうなんか完全に YouTube に持っていかれちゃった感じですさ、
うんうんうん。
で、スポーツも放送しないじゃん。ああいうサッカーとかさ、うんうんうん、WBC もそうだけどさ。だからお疲れ様でしたっていう感じだよね、本当に。
テレビね。うん、なんか、あとなんかテレビの、昔ってなんか結構ワイドショーとかが、
うんうん、
なんて言うんだろう。報道のすべてというか、
うんうんうん、
もちろんニュースもあれなんだけど、それをなんかより詳しく説明してるのがワイドショーっていう位置づけだったけど、ね、最近なんかワイドショーも変更報道っていうか、
超変更報道になっちゃったからね。
なんか本当にこれは、本当のことなのかっていうところで、なんか安心してこう見れないですもんね。
そうだよね。だからまさしくさ、その、今日ちょっと話そうかなと思ってた、
うんうんうん、
橋本愛 VS 佐藤二朗のやつもそうだけど、
うんうんうん、
フジテレビがまたアホな声明出したりしたわけじゃないですか。
あれ、なんかフジテレビってこの前の件でがっつりなんかこう、がっつりやられて、
ね、
だいぶ
答えてないんだよね、
そうそうそうそう、
ね、うん、答えてないし、人材が流出したっていう見方もできるかもしれないけどね。
うんうんうん、
なんかもう、そういうことをこう、感じれないどうしようもない人が残ってるっていうかさ、
ねえ、
もうしがみつくしかないような人たちが、
もう前みたいな印象ないですよね。
全くないよね、だからね。
うん、なんで前って言ってももうかなり前ですよね。昔の
前だけどね、
うん、
80年代90年代ぐらいかな。
大体、うん、前回のあの印象でだいぶもう崩れちゃって、
うんうんうん、
信用が崩れちゃって、
そうね、
でそこからどうなるんだろうなって思ってたけど、まあテレビ局としてね、うん、どうなるのかなって思ったけど、そうそうそう、なんかドラマとかもさ、うんうん、コマーシャルとかもあれだけなんか撤退されて、なんかどうなるんだろうなと思ってて、
ね、
だからでまたここに来てね、
そうそうそう、だからもうだからやっぱりなんていうの、例えばあるじゃないですか、
うんうんうん、
で未だに映画って廃れないわけでしょ、
うんうんうん、
まあ面白いなったら見に行くじゃないですか、
うんうんうん、
でさ、なんかテレビでそのせいにしてるとこあるんだよね。なんか YouTube が出てきてインタラクティブになったし、うんうん、コンテンツがみんな出せるからって言ってるけど、
うん、
面白いテレビ番組あったら見るんだよ、みんな結局、
うん。
だから怠けてるっていうか、もう全然そういう視聴者の気持ちが分かんなくなったっていうところが、まあいわゆる没落していったっていうところだと思うんだよね。うん、まあ変更報道もあり、
うん、
全然信頼できなくなったっていうところね。
もうなんか、うん、全然一興じゃないですよね。なんかもう昔逆にテレ東とかって割と異色を放ってたじゃないですか。
うんうんうん、
なんか位置的に。
そうだね。YouTube 的なんだよね。 組っていうか、あの曲だけはね、
なんかあのちょっと他の曲とはちょっと違うなっていう感じがあった、
我が道を行くだろうね。
なんか今は、むしろなんかそのテレ東の方がなんかこう面白いっていうか、
内容的に、ね、俺もう見てないからちょっと分かんないんだけど、
なんかあの
田舎帰った時とかは、あの例えばあのバイクのやつとかさ、なんかずっと、あのなんだっけ、電動バイクみたいなので旅したりするじゃん、映画ちゃん、映画ちゃん
あれですね、スイカのやつですよね、スイカのやつ、そう電池充電する、させてくださいって言って、
だからああいうのとかぐらい見たら、ああこういうのは見ていいなっていうかさ、なんか、まあテレ東ならではだなと思ったりしたけどね。
そうなんですよね。なんかだから。
そう。出頭か。出頭、え、で、あ、出頭と出川か。出頭と出川が一緒だ。出頭。出頭ってお茶みたいだよね。
出がらしのお茶。
出がらしお茶みたい。
いやー、あ、そうだ、サッカーもあったし。
そうだね。残念だったけどね。
やっと。なんかちょっと今電波があれだったのか、なんかなかなかシェアできなくて、やっと戻ってこれました。やっと落ち着いて話ができて、
大丈夫大丈夫、もちろんさ、日本残念だったけど、まあいい試合したなとは思ってるんだよね、で、あさってかな、多分あれじゃないですか、ブラジル戦が、だからブラジル戦はぜひブラジル勝ってほしいなって思うし、せっかくね日本に勝ってくれたのだわけだから、まあ事実上の決勝戦って言ってくれる褒め言葉もあったぐらいだし、本当にいい試合したと思うけどね。
いや
ただ
本当ですね。やっぱりなんかあの、なんだろう、一方的にやられるようなやられ方はしませんでしたよね。
ね、先制点をだって日本だしね。
そう取ってね、あの取り方だってなんだろう、まぐれで取れたとかそういうことじゃなくて、
じゃなくてね、
ちゃんとなんか
緻密だよね。
そうちゃんとあの、自分たちの力で取った1点だったってい
う。そう、相手のミスとかじゃないからね。
そうミスとかなんかその、偶然だったりとか、なんか運みたいなところで取ったわけではなくて、
そう
ちゃんと自分たちの力のとチームワークで取った感じでしたもんね。だからなんかね、日本の力もサッカーの力もここまで、なんか昔ってもう全然太刀打ちできない感じっていうか、
20年前はだから4対1で負けてるから、まあ、それでもよく1点入れたなって当時思ってたと思うけど、で今回2対1だよね。でそれもね、なんだっけ、延長のさ、
ね、
1分前かな、
あそこでアディショナルタイムの時に点が入っちゃったんでしたっけ。
そうあれは本当に
ね、
まあ、正直1週間それで力抜けたっていうのはあるんだけど、俺もあそこで負けたかっていう感じで、延長戦になってたらまた変わってたかもしれないからね、あそこでね。
ねえ、やっぱ最後の最後のあそこでっていうのがちょっと悔やなんかこう、なんだろう、いけたんじゃないのかなっていう、なんかやっぱ気持ちが、でもやっぱ ね一生懸命、でもあれですよね、やっぱりなんだろう、やっぱり誰も言い訳しないし、当然だけど、
ね、主要選手がいたらっていうたらればは当然あるんだけどさ、3人か4人抜けたわけだ、4人か正確に言うと、久保出なかったからね、
怪我とかでね、
4人主要選手いないんだよっていう話だよね。
その状態でね、であそこまで戦えるってやっぱり、
だから
ね、底上げというか全体的に近い、誰かの
全体的なレベルアップっていうことができてるっていうことだよね。
ミスタープレイヤーがいるっていう、なんか一人のスタープレイヤーがいるっていうことじゃなくて、でそれ誰かが抜けたら総崩れになるとかじゃなくて、
ね、
個人個人がやっぱりちょっと力がやっぱりついてるんだなっていう、
そうそれ間違いない感じでしたよね、
まあ、にわかですけどね、まあ、私
俺も全然なんだろう、真面目に見るのは本当にそういう時ぐらいだから、ワールドカップぐらいだからさ、でそこで一人、この間伊東純也の話したけどさ、今年ほらスウェーデンがすごくいいでしょっていうか、調子いいじゃないですか、ごめんスウェーデンじゃなくてノルウェーか、ノルウェーが、でノルウェーの知ってるかもしれないけどハーランドっていう選手がいるんだよね、あの人にちょっと俺はハマり始めてるね、なんか伊東純也並みに
次は、
そう、2メートル近くあるんだけど、1メーター97か8ぐらいあるんだけど、そんなでかいのにさ、高速で走るんだよね。で、高速で走る大男だからさ、そこでちょっと笑っちゃうとこもあるんだけど、 取りに行ったやつがさ、跳ね返されて、怪我するんだよ。結構な感じで。
もうで、いやでも、で、大きくて、早かったら、
うん、最悪だよね、なんかもう、
ていうか、あの、勝負にならないじゃないですか。なんか、その、そうそうそう、ほら、取り合うっていう、ボールをね、奪い合うっていう、
うんうん、
競い合うことがまずできなくなっちゃうじゃないですか。
そうそうそう。
その、
顔見たことある？ハーランド。
いや、ない、ちょっと。
ない？
どんなか、ちょっと待ってください。
ノルウェー、ハーランドで出てくると思うけど、なんかね、
うん、
ノルウェーの研究所が、最高の遺伝子を集めて作ったみたいな、ちょっとね、人造人間っぽいんだよね。なんかこう、作りがこう、顔とかこう。なんていう夢かな。わかる？
わかる。あ、わかる。なんかこれ、映画に出てきそうな感じですね、この人。
そうそうそうそう。
あの、キャラクターとして。
そうそう、
うん。
でさ、お父さんも、あの、サッカー選手だったんだけど、
うんうんうん、
俺よりちょっと上ぐらいかな。多分60ちょっとぐらいかな、
うんうん。
で、あの、そのハーランドがさ、まためちゃくちゃ子供に優しいんだよ。
へ
ー。あのね、俺結構、あの、そういうの見たからかもしれないけど、
うんうんうん、
まあ、優しくて力持ちっていう典型的な人で、
うんうんうん、
情に熱いやつなんだよね、やっぱり。
うんうんうん、
だから子供とかすっごく優しくしてあげるから、もうみんなが大好きらしいんだけど、ノルウェー人は。でさ、ハーランドの一日みたいなのをドキュメンタリー撮ってるやつも見たんだけど、
うん、
すんごいシンプルな質素な生活してるんだよね、あの人って。
う
ん、で、あとね、日本人っぽくて、なんかね、みんながユニフォームとか投げるとこをね、折りたたんで渡すとか、なんかそういうね、すごい細かいことも気づける人で、
うんうん、
で、もうあんだけいろいろさ、みんなからこう、叩かれたというか、要は必死にボールと、取るためにね、
うんうん、
暴力的な声を受けても、
うん、
返し方がね、ちょっと大谷っぽいんだよね、やっぱり。なんていうのかな、紳士なんだよ。
うんうんうん、
だからさ、もう時代はさ、強いとかじゃなくてさ、
うん、
こういうヒーローなんだよな、と求めてんのは、と思って。
うん、なんか、あの、人格みたいなところがやっぱり重要視されるようになってきてますよね。
そうそうそう。
あの
もう前のね、なんかうまいとか言うだけは、
うん、そうそうじゃなくて。
全然魅力にならないんだよね。だって、世界トップレベルの人が来てるから、それはすごいやついるんだけど、
うんうん、
ハーランドはね、なんかね、あの、室伏さんとちょっと近い。
へぇー。
あの、運動神経が異常にいいっていう。
うんうんうんうん、
でね、調べたらね、おじいちゃん、まずね、
うん、
長距離の、オリンピックかなんか選手だったんだよね。
へぇー。
そうで、おじいちゃんね、まず。で、この遺伝子から始まってんだけど。
遺伝子、うん。
そう。で、お母さんはね、
うん、
陸上で7種競技で、なんか、あの、レコード持ってるんだよ、なんか。
へぇ、じゃあもう、なんて言うんですかね、走ることにたけてるっていうか。
そうそうそう、走ること。で、そう、お父さんはで、サッカー選手でしょ。
いや、だからやっぱり、
もうね、
なんだろ、
生まれべくしてそう。生まれてきたっていうかさ。
ね、速さが備わってるっていうのがもう。
そう。
ね、遺伝子セットですね。
そうだ、ノルウェーね、研究所が遺伝子集めて作ったんちゃうんかっていうぐらい、完璧な人間な。室伏と一緒、俺に言わせれば。
へ
ぇ、うん、室伏も完璧だけど、俺に言わせれば
さ。今ってサッカー、ワールドカップのサッカーって、どこが結局残ってるんですかね、うん、
まあ結構主要な強いと言われてる、まあフランスとか、うんうんうん、イギリスもこの間勝ったし、
うんうん、
結構、まあ、主要国が、モロッコと、うん、このブラジルだよね、多分ね。
モロッコ
も強いんだよ、結構。
へぇ、モロッコのからサッカーのなんかあんまり印象が、まあ、にわかなんであれだ
ね。あ、今日フランス勝ってるね、やっぱパラグアイに勝ってるから、ベスト16が揃ったから、
うんうんうん、
残ってるとこ、モロッコを3対0でカナダに勝ったでしょ今日。
あ、そうなんだ。
で、パラグアイとフランスがフランス勝ってる。
うんうんうん、
で、イングランドも、明日か、メキシコ出してやるんだよ。そうそう。で、ブラジル、ノルウェーも明日やるんだよね。
どっち勝つんだろう。
だからね、これは見ると思う、俺多分、ブラジル戦だし、ノルウェーだし、
うんうん、
もう、ハーランド。ブラジルに勝ってほしいけど、ハーランドにも勝ってほしいっていう、もう、ちょっと俺としてはたまんないけどね。
ねえ、なんかどっちが勝っても結局、拍手ですね。その場合とか。
そうだね、
うん。
で、アメリカとベルギーも火曜日に残ってる。アメリカもやっぱね、強くなってきたよね、サッカーが。
うん、なんかね。
ポルトガル、スペインでしょ、
うん、
で、あとアルゼンチン、エジプト、
うん。
で、最後がスイスとコロンビアか。
へえ、うん、エジプトもなんかあんまり、イメージがなかったかも。あんまりいらっしゃいませ、
ねうんうんうん。あ、こんばんは。こんにちは。
こんにちは。 そう、なんか時間がね、最初は9時から始めてて、
うん、
ね、今日は夕方なんで、またちょっと雰囲気がまったり。
ね、そうそう、
ね。まったりだけど、内容は結構いろいろ、いろいろありますけどね。でもまた次郎さんに戻すんですけど、結局あれは、佐
藤次郎さん、
うん、あれは、うん、なんですかね、あの、こう。
まあ、事件 の内容はすごく最初はシンプルでさ、夫婦別姓デカとかいう番組で、
うん、フジテレビ の番組で、
その佐藤二郎さんと橋本愛が夫婦役だったと、
うんうんうん、
でなんか演技の途中でなんか、まあ、実際それ映像残ってたんだけど、
うん、
なんか顎に触れたらしいんだよね、佐藤二郎が、
うんうんうん、
なんかのこう演技の中でね、まあ、アドリブとか含めてそういうやってる時に、でそれを、うん、まあ、彼女がセクハラっていうかさ、
うん、
自分はねなんか昔セクハラを受けて PTSD があって、
うん、
触れられたくないのに、うん、触れられたみたいな感じでどうも現場でも揉めたっていうところなんだよね、発端は、
うんうんうん、
で見えてきたのは、
うん、
まあ俺も徹底的に今日橋本愛叩こうと思ってるんですけど完全にで彼女はまあ、うん、そういうふうにね言ったんだけど、まあたくさん出てきたのはデンゼル・ワシントンにハグされる、
うん、
横浜流星君とキスする、ちょっと濡れ場的なとこもある、
うん、
まあ要は自分の好きな人かっこいい人には全然何もないわけよね、まず、
うん、だって普通になんか、まあ、大河ドラマとかでも夫婦役とかやってて、
そうそうそうそう、
全然なんか、うん、なんかそんなことあったんだろう、
うんうん、
なんだろう、印象がない、なんかそうい
う
役を避けてきたっていう印象がないっていうか、
でまあとにかく、まあ、結局自分都合じゃないですか、自分にとっておっさんだったらダメなんで、
うん、
まあ嫌いなおっさんだったらダメ、まあ鶴瓶とハグしたりしてるところとかも結構上がってたけどまあとにかく自分で何とも言えるわけよね、
うんうんうん、
でまあ昨今の被害者ムーブってやつですよ、まず私こんなのがあるのに おっさんに触られてもう私心が傷つきましたみたいな感じで言うわけよね、
傷ついたのは二郎さんでしょう、うん、それを言われて、
二郎さんが今回良かったのは、
うん、
で今回もう俺は俺の感覚値だと、
うん、
8佐藤二郎の味方2の変人が、うん、まあ、橋本愛を応援してるっていう状態だと思うんだよね、
うんうんうん、
でそこの一つにやっぱりすぐ彼が声明を出したところなんだよ、ツイッターでさ、
あ、私そこから見たんですよね、そこからもうなんか、
う
んうん、もう我慢、なんか我慢できない、
そう、我慢ができませんっていうところの、
黙ってられないっていう、で何が起きたのかなと思って、
そうそうそう、あれをすぐ出したことだよね、
うんうん、自分
で、
ね、
で昨今のさ、うん、まあ、なんか渡辺なんとかっていうどうしようもないフジテレビの、
うん、
なんだ中居君の人もそうだし、
うんうん、
まあ、昨今たくさんあるわけですよ、そういう被害者ムーブっていうやつはね、
うんうん、
もうなんかもう女性っていうところを表に出してそうやって同情を得るっていうやり方ね、
うんうん、
で、まあ、今回も文春なんだけど、
うん、
でそこでいろいろ見えてきたことがあります。で最新情報をお伝えすると、
うん、
まず橋本愛は共産党でコラム書いてたんですよ。
え、
それ知らないんだよね、みんな結構知らないっていうか、みんな知らなかったんだけど、共産党で実はで連載してたのコラムをね。
え、うん、なんか、
まずそれが1点目、
うん
うん、でもう一つはあの人のおばあさんがいるんだけど、あいつちなみに熊本出身なんだけどさ、
うんうん、
なんか帰省してたかなんかで、
うん、
これちょっと今の事件とは関係ないところで1年前か2年前に出てる記事なんだけど、
うん、
ご近所トラブルって言ってさ、うん、なんか上がってたんだよね、
うん、
でそういうのどういうものかというと、
うん、
なんかおばあさん一人暮らししてるんだって、
うん、
でおばあさんの熊本に、まあ、帰省してたんでしょうと、
うん、
そしたらすごくうるさかったから、
うん、
下の人が我慢してたんだけど、
うん、
もううるさいって言って、もう翌日かな、すいません、ちょっと静かにしてくれませんかって言いに行ったらしいんだよね。
うんうん、
そしたらおばあさんが出てきて、
うん、
まあ、このおばあさんもすげえなと思うんだけど、そんなんだったらね、一軒家に住めばいいでしょうって言ってきたと。まず。うん、で、足の悪いおばあさんらしいのね、もともと。で、足が悪いから、なんか、車椅子かなんかって言ってたのかな、なんか、生活するぐらい足悪いのに、
うん、
ドスンドスンは、だからおばあさんじゃないことは分かってるわけよね。
うんうんうん、
で、そういうことで、そういうのがありましたと、まず、うん、 一軒家でも買ったらどうですかって、移動したらどうですか、まあそのおばあさんも、まあさすが血を引いてるなと思うんだけど、
うん、
で翌日も続いたんだよね、そのうるさい、
うるさい騒音騒ぎが、
うん、で言おうと思ったら今度ね管理人からその下の人に来て、
うん、
なんかねちょっと管理人もなんかちょっとその文脈を分かってなかったのか、
うん、
だからもっと静かにしてほしいって言われてますって、
え、
静かにしてくださいって1階の人に言ってきたらしいんだよね。
でも全然逆になっちゃってるじゃないですか、
う
ん、なんか。
そうそうそう。で、まあそこら辺のさ、やり口がすごいと思わない。もう今回の件もそうだけど、
うん、
あの、とにかくまず自分の方で被害者だっていうところね。まあよく中国人の方がやられることですけど、
うん、
まあとにかくそういう感じでやってきたわけ。
うん、
で、我慢ならずに、その翌日かな、まあなんか数日後だったかもしれないけど、
うん、
実際その橋本愛に行って、が出てきたから行ったんだって。
うんうんうんうん、
押したらね、私にがね、なんでそんなことしなきゃいけないんだって。じゃあ普段から忍び足でね、
うん、
生活しろって言うのかって逆ギレされたっていうところで、
うん、
まあ、それが記事化されてたの、もともとね、昔以前、うんうん。それが発掘されたっていうことで、まあかなり、おかしい子ですよっていうところはなんとなく芸能界では知られてたらしいんだよね。
うん、
でそれで今回こういうことがあったからその件とかは発掘されてるんだけど、
うん、
なんか、まあ、ちょっとしょうもないところでいくとタンポポを全部、
うん、
あの蹴ってあの潰してたところをエキストラの人が、うん、ドラマのエキストラの人が参加見てたとかさ、いろいろ報告がされてるんだけどね。
タンポポ、うん、何優しくないのかな、なんか
んじゃない多分。で俺はだから、うん、まあそこでいろいろつながるのは、まず、なんだかんだで、そういう、まあ、左の人なんですよ、はっきり言ってしまえばね。まあ、共産党側の人だし、
うんうん、
まあそういったところの、こう、まあ、左の人たちの考え方の特徴的なところだけどさ、
うんうんうん、
私はいいけど、あなたはダメなんだよね。この考え方、うん、もう徹底してるんだけどさ、
でもなんか
だから私がいい人が触ってもいいんだけど嫌いな人が触るとダメなのっていうところね、うん、
いや、うん、
でそもそも三流、俺はあの人三流の女優さんだと思ってるんだけど、
そもそもさそんなにだったっけと思って、なんかその
そう
なんかなんだろう、だなんか大女優っていうか、なんかこう、ね、まあ、すごくなんか力のある女優さんでしたっけっていう、
もともと JJJ のあの番組で出てきたぐらいしか知らなくて、
うん、
うん、なんかあのそういうところのなんていうのかな、あのイメージしかなかったんだけど、あ、まだいたんだぐらいな感じで、うん、出てきたらそれだったっていうのがさ、
うん、なんか、まあたまにね、うん、名前はよく大河ドラマとかもよく割と出てくるなはあるけど、うん、でも別にその主役でね、うん、出てくるわけではないし、
うん、
なんだろう、演技がなんかめちゃくちゃすごいって、なんだろう、例えばだけど、どっかなんかこう海外で何か賞出た映画がね、その人の演技力がすごくて何か賞を取るとかさ、なんかなんかそういうことがある方っていうわけでも別にないっていうか、まあ、うん、全く見ないタイプの全然売れてない人の売名みたいな感じではの印象、
まあ、そこまではいかないかもしれないけどね、
まあ、それなりに出てる人だと思うけど、まあ、でもそんなに、なんだろう、私がなんか守られるっていうかさ、その事務所のね対応にしたって、なんでそんな風になってんだろうっていう、
その事務所もちょっと今炎上してるのはさ、まあ、あの声明の分もそうなったんだけど、
うん、
住所を検索したら、なんとまずバーチャルオフィスでしたっていうことがまず分かりました。で、その内容を保険かなんか調べたら、
うん、
非保険者が一人しかいないらしいのね。
うんうんうん、
で、社長がいて、橋本愛がいるだけっていうのがちょっと見えちゃったっぽいよね。あの事務所自体。
そうなんだ、うん。なんか別に大きい事務所の人なわけでもなかったの、
ね、ではないっていうことは。なんか
こう個人事務所に近いところ
って。そうそうそうそう。だから、まあ、共産党で中国につながってるっていうのもあるし、
いやそれはね、うん、まあまあ、すっごい意外だった。共産党のイメージが全然ないっていうか、そうそうそう、
結構たくさん出てくるよ記事。でその記事の内容もいわゆるフェミニストの安いフェミニストの文章で、
うん、
まあ、多分地頭が良くないからああいう文章しか書けないんだと思うけど、うん、本当になんか安い文章だね。
へー、マスター橋本陽子じゃないんだけど良い、あ、うん、噛んだかと思った、違った。橋本陽子じゃないんだけど、良いドラマで橋本まともになってよかったなって思ってたら、やっぱり橋本って。
うん、俺 JJJ のあのドラマも見てなかったからね、彼女がどういう演技するかは知らないんだよね本当に。
うん、いや、なんかまあ普通
まあ普通だよね。
いや、すっごい別に下手とかさ、うん、なんかそういうことも別にないんだけど、
うんうん、
だけどまあ主役になるほどの感じもそんなにないっていうか、
うんうん、
印象としてなんだけどさ、
うんうん、
だからなんかそれに比べたら二郎さんの方が全然存在感もあるし、
うんう
ん、なんていうのかな、ほら経歴というかさ、
うんうん、
そういう、ね、経験が全然違うから、もちろんなんかその俳優さんとしてのね、あれもなんか、うん、その二郎さんの方が、まあ、上下っていうか、まあ、上とか下とかじゃないのかもしれないけど、ね、
うん、
まあ二郎さんの方が、うん、あれなんじゃないのかなって思ってたけどね、あと人柄的にもさ、
うん、まあ日本アカデミー賞を取ったばっかりだったじゃないですか、この間、
うんうんうん、
取って直後これだよ、本当ひどいなって思うよね、
うんうんうん、
で彼ほら無期限休養に入っちゃったから、
うん、
あの今回の被害者は彼な方なんだけど、
うん、
まあこれをあの先導したいつもの文春ね、
いや文春って何なの、
みんなで潰そうキャンペーンやってるっぽいけどさ、本当に、まあ、俺はもちろんあれ読んだこともないしさ、
うん、
あのいつもそういうことで半分事実半分事実じゃないみたいなことを書いて、
うんうん、
インプレッション稼いで金儲けして食ってるような、まああんまり俺 G のことはみんな気分悪いから言いたくないだろうけど、
うん、
あの本当のゴキブリだと思うんだよね俺、 あいつらってあの、
で、
あの
文春法とか言うけどさ、
そうそう、本当にね、なんか人のそういうところをもインプレッションのためだったら何でもいいわけ、本当にあの、うん、ビューされればいいからって思ってるからさ、
だけどなんかさ、うん、もはやそういう呼び物って廃れてく感じがするけどね、まあ、一部の人そういう人がの読む人ね、そういうのが好きな人っていうか、うん、残ってるうちはあれかもしれないけど、なんか今の価値観とあんまり合ってない感じがするっていうか、そういうなんていうのかな、何でもいいから叩いてくっていう、なんか気持ちよくないじゃない、例えばその本当に政治家のねとか 何かの政治家って、まあ、決めつけちゃあれだけど、なんかこう表だってさ、こう、うまく言えないことをそういう週刊誌がなんかこう出すことによって明るみに出たっていう、なんかそういうことじゃないっていうか、なんか、ネタの規模がなんか質が悪い感じがすごいするっていう。
そうね、
うん、
まあまあ多分ベッキーあたりから文春法っていうのがなんか出たんじゃないかって誰かが言ってて、いい分析してたんだけど、うん、である程度文春をちょっとこう一つ大きいネタ持ってるっていうブランド化したところはあると思うんだよね、
うん、なんか不倫をさ見つける、うん、見つけてこうなんていうのかな、出すっていうのが多いよね、うんうん、文春のイメージで。そうそうそう、あとスキャンダルというかさ、なんかそういう感じだよね。でもそういうネタってなんか人のなんだろう、悪口で稼いでるじゃないけど、
うん、
なんかそんな感じがする、あの
そう
なんかで、あの本当本来明るみに出した方がいいことを、うん、こう報道するっていうんじゃなくて、
うん、
まあだってね、不倫とかだってもう良くないよ、良くないと思うけど、うん、でもそれ結構個人の問題じゃない、結局のところは、うん、それをそこまで叩くかなっていう、ね、うん、
であとその後にやった性加害報道でしょ、うん、なんか本当かどうか分かんないっていうような状況であっても、
うんうんうん、
あの結局訴えられたもん負けだからね、基本的に日本の司法っていうのはさ、
うん、
訴えられたらもう、
ね、
あのそういう事実があったっていうことで動いちゃうから、こんだけ案件があるからさ、そんな一個一個構ってられないからさ、
うん、
もう訴えたもん勝ちなんだよね、どっちかというと
ね、
う
ん、それであのなんかなんていうかな、大体イメージ商売なところがあるからさ、うん、そういう変なイメージついちゃうとね、
うん、
芸能界の人は余計に大変だろうし ね、
だから中井くんしかり、うん、まっちゃんしかり、そういうのに被害あったわけで、まあ被害って言ったらあれかもしれないけど、まあそういうところの餌食にされたわけじゃないですか、
うんうんうん
うん、でやっぱり実力があると戻ってくれると思うんだけど、
うん、
まあ、そういった意味では俺ダウンタウンプラス当然毎月入って、うん、あの先週も見てたけど、まあやっぱりまっちゃんは実力で戻ってきたよね、
うんうんうん、
あのそんなことあったっけぐらいの感じだし、あの まあそれあったって全然俺関係ないからっていうファンがたくさんいるからさ、う
ん、なんかあとなんか本当さ、私もそれ最近のやつって思ったのさ、後藤真希も昔不倫でさ、すごい言われたけど、今なんか全然普通に、普通にあれだよね。そういう印象が、まあそういうこともあったかもしれないけど、そこまで気にされてない感じがすると思って。
この間なんだっけ、ハマケンと一緒になんか今歌ってるでしょ。
そうそうそうそう、あの、銀河の一票だったかな。なんかドラマの主題歌になってて、ね、そう、あの、私あの人さ、あの、浜野さんでしたっけ？
浜県
あの人の名前何でしたっけ、うん、
在日ファンクのね、
浜県、
ね、
そうそうそうそう、うん、あの人歌手だったんですねっていう、あまりにもも
ともとそうだよ、
そう、俳優として見ることが多かったから、
あの歌を、酒ロックの人なんだよ、
酒ロック、なんか聞いた
こと、酒ロックのメンバーで、うん、メンバーだったはず、あの、あれですよ、ガッキーの旦那の、
星野源、
星野源と、サケロックっていうバンドで一緒だったはず。で、俺サケロックのファンだったのね、前は。
へぇ、
もう20年ぐらい前だけど。うん、で、サケロックで、彼を知って、やっぱそうだ、間違いない。あの、サケロックで弾くと多分出てくると思うけど、で、そこで、星野源がめちゃくちゃ才能あんなと思ってたのね。で、それで、69っていう、あの村上龍のドラマがあるんだけど、あ、ドラマって言って小説があるんだけど、それを映画化されたんだよね、20年ちょっとぐらい前に、21、2年前かな、でその時に星野源が出てきたんだよ、なんか、あの俳優で、そう、その時に、なんか俺こんなに出れんだって思ったら、あれよあれよとソロになって人気になって、でそれもソロの時にも本当にまだ知る人ぞ知るだったのにさ、なんかドラマの主題歌になったじゃん、途中でなんか、あれで大爆発したよね、星野源が、でそこにいたメンバー、あの浜県はね、
ね、いやなんか結構よく出てくるし、なんか印象的だし、なんていうのかな、演技が上手じゃないですか、すごく、
浜野健太、
そうそうそう、すごい上手で、なんかキャラクターも、そのドラマの中のキャラクターも割と印象に残る感じが多いから、なんかもう俳優さんのイメージしか全然なくて、でそれで、なんていうかな、歌ってるところを全然今回も出てこなくて、最終回終わった後に後藤真希ちゃんと一緒に出てる、歌ってる様子がね、YouTube とかっていうか、なんか公式にこう出てきて、でそれで見たら、え、そうだったんだと思って、すごい意外なイメージだったんですよね。
原宿の俺のオフィスで一回ドラマの撮影してて、ドラマの撮影してんだと思ってトイレ行ったら浜県いたんだよね。
いいな。
そう、それで、知ってたから、知ってたからって前から知ってたから、なんかファンですっていうのもちょっと嘘くさいからさ、今日撮影なんですかって言ったら、あ、そうですって言ってくれたよ。
なんか個性的というか。
そうそうそうそう。まあ、俺どっちかというと在日ファンクの時の浜県が好きかな。JB の真似して、また先やったりとかするからさ、すごい。
そう、なんかすごくファンキーなイメージが、なんかなんだろう。まあ歌手っていうことにも驚いたんですけど、歌ってるスタイルっていうか、それもなんか全然そのイメージになかったから、めっちゃかっこよくて、えと思って。
そうそうそうそう。だから、浜県は結構、なんか、あれだよね、人気出たよね、今。前は本当にちょっとおとなしい感じの人だったんだけどね。イメージは変わったと思う、前に比べると。
なんか、そう、役のね、幅もなんか広いしさ。まあ、なんかなんとなくコミカルな感じっていうのはあるけど。
はいはい。
でもね、割と幅広い感じでやってて、歌は全然あのイメージ、あのキャラからの、あの歌うスタイルからの、あの役柄っていうところが、なんて器用な人なんだろうと思って見てた。
でも一番化けたのはやっぱ星野源じゃないかな。まさかガッキーと結婚するなんて。
そうだね。ね、
びっくりしたけど、俺本当にサケロックの、星野がっていうイメージが未だに取れないけどね。
パンクロックの番組の司会とかやってましたのねって。
ああ、そうそうですね。なんだっけな、あれ。なんていう番組だったっけな。なんかやってましたね、そういえばね。
そうなんだ。
そうそう。だから、 まあまあ、自由の森、自由の胸の木学園だっけ、ほら。
あ、なんかちょっと、
胸の木学園。
なんだっけ、変わった学校のスタイルなんじゃなかった
でしたっけ。そうそう、出身なんだよね、みんながね。
あ、そうなんですか。そう
そうそう、
え、
あ、そうだよ。
みんな？
あの、サケロックの、だから、メンバーは、自由の森学園出身なはずだよ。
あ、星野源だけかと思ってた。違うんですね。
星野源とは、浜県もそうだと思う。そこで出会ったメンバーだと思った。そう。だからなんか、
うん、
2回ぐらいライブ見に行ったんだよね。もう20年以上前だけど。
うん
うんうん、でその時に、なんだろうな、うん、スペシャルアザーズと一緒で、
うん、
ちょっと独特の、あの、なんだろう、ライブだなと思った。なんかこう、すごく、お客さんと、うん、あの、なんていうの、バンドみたいな感じじゃなくて、
うんうんうん、
お客さんこう、包み込む面白さっていうかさ、
うんうんうん、
なんか、ちょっとお笑いに近いんだよね。お笑いっぽく、
うん、
なんかこう、仲間、あんまりこう、差がないっていう、自分たちと差がないような、関係性を持たせるバンドで、
うんうんうん、
ちょっと独特な印象を持ってたんだけどさ、多分、ああいう感性を持ってたんだろうね、星野とか、
うんうんうん、
浜県が。
いやあ、なんかまずね、浜県のその、王兵っていう曲が、何言ってるかがまずわかんないんですよ。
うん、
ちゃんとね、歌詞を見れば、その通りに言ってるんですよ。うん、言ってるんだけど、うん、その耳だけで聞いてたら、あれ、この歌詞は一体何て言ってるんだろうって思って、
うん、
ですごくリズムがいいんですよ。だからなんか、はい、残るんだけど、
うん、
なんて言ってるかまず気になって、どういう歌詞なんだろうと思って聞く。やって、で、
うん、
そうした時に、なんかなんだろう、この言葉をこんな風に歌うんだっていう、
うん、
なんていうの、うまさっていうか、
はいはいはい、
それを感じたんですよね、
うんうん。
で、それで後藤真希ちゃんの声もやっぱりすっごい良くて、
うん、
なんか昔モーニング娘。とかの時より全然今の方が、
うん、
なんか歌い方にしろ何にしろなんか良くなってると思って。
なんかPV ね、うん、ちょっと違和感があったのは、
うんうん、
GB の格好してんだよね。ジェームス・ブラウンの格好を、浜県してるのに、
うんうんうん、
なんで、それに合わせなかったんだろうなっていうのは、ちょっとそこがごめん。
あ、確かに。
変なツッコミかもしれないけど、
うんうん。
なんかすごい日本的な、なんかトレーナーみたいに着てたじゃん。なんかトレーナーだっけ、
うんうんうんうん、
あれがすごくなんか衣装のバランス、スタイリストがなんか、変な感じ。やっぱこの文脈わかんなかったんだろうなと思って。
うんうん。あれ、
そこちょっと残念な感じだったね。
でもあの歌詞すごくないですか？
まあ、浜県って言えば浜県なんだよね。
へぇ、うん、なんか、そう、だって私最初の出だしとかなんとかビオレって、
うんうん、
方向ビオレ、
うん、
なんかだから、体洗うビオレのイメージしかついてなくて。
はいはい、
なんて言ってんだろうってずっと思ってたんですよね。
うんうんうん、
そしたらなんかちゃんと漢字をそこに当てていると、
うん、
その、なんだろう、歌詞の深さっていうか、意味があるのかないのかわからないんだけど、とにかくなんか引き込まれる感じなんですよね。
うん、
で、なんか言いたくなる。なんかこう、うん、自分もその口ずさんでしまう何かがあるっていうか、うん、あれ。何回も見ちゃって、私が最近トレーニング中あればっかりですもん。
うん、あ、聞いてるんだ。
うん。
そうなんだ、
ね。なんか印象が残っちゃって。
そうか。
うん、
なんかそうだから、まあインディーだった人たちだからね、もともとインディー系の人たちだったから、
うんうんうん、
ネタはめっちゃ持ってるはずなんだよね。
うん、
でそのネタの出し方が結構重要だと俺は思ってんだけどね。これ、
うん、
音楽オタクの本当に偏見的なこうコメントなんで全然無視してもらっていいんだけど、
うんうん
う
ん、
なんていうのかな、せっかく JB で来てんのになんかもったいないなっていう感じがちょっとあったね。に関してはなんかせっかく面白い JB をなんていうのか、ああいう模倣してる面白さが、
うん、
多分すごく、うん、なんかこう、まあ、やっぱり生きていかなきゃいけないのかなとかいろいろ思っちゃったね。
そう、
まあ、売れないとほらね、評価されないし、うん、どうしても。
いや、
う
ん、でもかなりインパクトは強かったですけどね。
うん、そうなんだね。
うん、これからきっともっとそういう歌手としてもすごく注目されるんじゃないかなと思って。だってなんか忘れられないですもん。その、違和感もないっていうか、歌ってる姿の方が、
うん、
あ、こっちが本当だったんだってなんか思うような感じがあったから、なんか、俳優の時の姿と、歌手としての姿があったとして、あ、本 本職っていうかその本来は歌手がメインの人だったんだなって初めて見たのに、なんとなくそういう風に感じるあれがあったっていうか、まあ、それまでのね、それ以外の曲を私は分からないから、まあ、その曲のそこの印象しかないんですけど、まあ、こうなんか俳優がメインでやってて、たまたまこの1曲だけこの人歌ったんだなっていう感じではなくて、あ、私が知らなかっただけでこの人はもともと歌手として生きてきた人なんだなって、そうそうそうそうそう、それがなんかすごい、あの、なんだろう、一回見ただけで分かったから、まあ、意外ではあったけど、あ、こっちが本当だったんだっていうふうに、
はいはい、
うん、
そうだね、まあもともとトロンボンやってたから、うん、歌い出した時にはびっくりしたけどね、あの、なんかその在日ファン
で、え、もうどこまで幅広いんですかの人は、
そう、もともとねラッパ隊になったんだから、サケロックの時には、ただちっちゃくて面白いステップ踏むから、
うん、
結構みんな見るんだよね、その浜県を、
うん、
でもうだからね、本当におとなしい感じ、俺のイメージは当時は、すごく目立たない感じなんだよ。でどっかで多分吹っ切れなきゃって思ってて、在日ファンクをやりました、
うん、
JB をやるちっちゃいこうちょっとぽっちゃりの日本人っていう、うん、面白いポジション見つけたと思うんだよね、
うん、
あの浜県時代が、で在日ファンクが結構人気出て、
うんうんうん、
まあ、それなりにあの星野源もソロになって結構人気出て、うん、なんかいいこうポジションにいるなっていうところはずっとあったよね。
うんうんうんうん。なんか楽しみ。
本当に変わってきた。うん。
うん、変わってきた。
変わってきたっていうか変化してきたって感じね。彼自身が。
うんうん、なんかあれですよね。だから最近なんだろう。なんか自分が見るものっていうか興味を持つものっていうのも。なんかみんなが見てるからっていうんじゃなくて、本当になんか自分の結構好きなものを探していくようになったっていうか、
うんうん、
話題性があるからそれを見るっていうんじゃなくて、
うんうん、
なんかその人がもう別にその有名だろうと有名じゃなかろうと、
うん、
なんか自分がすごくこう好みに合っていればすごく好きになるっていう、
うんうん、
でむしろなんかそれがね誰かに見つかってだんだんすごく売れてくると、あ、
うん、
みんなにバレちゃったっていう感じがするっていうか、
うん、
最近ね昔のパターンとなんか違う気がする、
うん、
全体的に
そうだね、もう、うん、まあ、結構だからもう メジャーになって本当に浜県もあの星野源もそうだし、
うんうんうん
うん、みんなが知るミュージシャンになってなったって感じがするよね
うんうん、うんうん、ですね。今週何をあと話題にします？あと何を
まあだからまあクソフェミが今週やたら盛り上がったなと思うんで、あの、うん、まあこういう話題はしばらく続くんだろうね、世の中的にはね。あの俺はただだいぶ世の中の人たちの認識は変わったなっていう気はしたけどね、今回佐藤二朗側につく人が多いっていうのも、
うん、
もうこういうのやめてっていう気持ちが強いんだと思うけどね。
いやなんかもうあの、うん、あれ見た時になんか全然なんていうの、二朗さんの方を、
うん、
なんていうのかな、もう聞いて あのうわみたいなことはなかったっていうか、
うんうん、
なんか逆にえ本当なのっていう、
うん、
ちょっと疑いの目で見るっていうか、なんかその言われ方、うん、言われ方とかね、
はいはい、
なんかそういう報道がされたとしても、あ、そういうことする人だと思ってたみたいなことは全然なくて、え、本当なのっていう感じの印象しかなかったしさ、なんか
その印象操作をしようとしてるやつがなんかいるっていうことだよね、
なんかね、うん、なんかそういう方向に持っていこうとしているのかもしれないけど、
うん、
いやそうなんかそのだから報道だけでもう、うん、あの何も考えずに自動的にその女性側の方の味方になるっていうあれがない、うん、ない見る側としては、
うん、まあだからやっぱり初動が賢かったと思うね、やっぱり佐藤さんのね、うん、ああやってすぐに声明を出すっていうのと、
うんうん、
あの態度、まあこういうことがされることに対しての自分の考えをすぐに述べたことは本当に偉かったっていうか、初動としてあの正しかったと思うよね。
あとなんか無期限活動休止ってもうバンってなんかスパッて、
うんうんうん、もう
そういう風に やるところが、いや本当になんだろう、これがねずっとさガチャガチャガチャガチャやってたら、
うんうん、
なんだろう、言い合いみたいなね、なんかこう水かけ論みたいにだんだんなんだなってきて、 なんかどっちもどっちだよみたいなことにだんだんなっちゃうかもしれないところを、うんうんうん、もうこうやってスパッて切って言いたいことと言って、うん、事務所もはっきり声明出してスパッて切って、うん、であとはなんかなんて言うんだろう、あの表立ってガチャガチャしないっていうか、きっと裏ではね、うん、ちゃんといろいろね正式にね、あのいろんなやり取りがこれからあるんだと思うんですけど、
うんうん、
でも見てる側の人のことを多分一番考えてるんじゃないかなって、
うん、
そういうことをやったらどういうふうに見えるんだろうかっていうところ、
うんうん、
どんな気持ちでみんな見るんだろうかっていうところとか、
だから橋本愛をサポートしてる人のあれを ほとんど見てないんだけどね、今のところだけどさ、
むしろなんでそんなに今まで逆に仕事をしてたのか不思議になってきますね、こうなってくると。
まあ事務所が強かったのかなんか分かんないけどね、全然 ね、
うん、何だったんだろうっていう。
まあかなりちょっと困ったちゃんだし変わった人っていうのはよく分かったから、
うん、
まあもう仕事ないと思うけどな、こんな感じになったらね、本当にな
んか、
う
ん、あのドラマでは割とおとなしめな、まあ、なんていうかな、髪の毛が黒いっていうかそんなに派手な感じの役じゃないことが多かったけど、なんか自分の実生活ってインスタグラムかなんかで見た時に割と派手めな格好してて印象が違ったっていうのはあったけど、前見た、
まあ、私服がやばかったね、なんかちょっとやばない感じの
そうそう、私服はやばかった、
まあ言い方悪いけど精神病を病んでるんだなっていう感じの、あの服装だったよね。
なんかね、危うい人多いんですかね。
ね、
うん、
一時聞いてたの電波系の服装なんだよね。
うん、電波系って？
電波系ってさ、うん、なんか要はあれですよ、あのスピじゃないけどさ、
あの聞こえちゃってる感じの電波系の人？
そうそうそう、あの変な歌歌ったりとかしたい、
うんうん、
したりする人いるじゃん。
うんうんうん、
あのあと木が話しかけてきたから話してますとかさ、なんかそういう人と。いう同じ類、俺の中であの人に関しては
、ね、あ、いや本当インスタグラム溢れてますよね、変な人、ね、あれ一回現れちゃうとダメなんですよね、
うん、
インスタグラムのストーリーで、まあ、あの電波系の人が一回現れちゃうと、ね、こんなに世の中いるんだっていうぐらい出てくるんですよね、不思議と、
まあ、だからそれいう人類は変わんないと思うけどね、
うん、
なんかその程度の人だっていう認識で彼女のことは俺は 見たいなと思いますね、うんうん、見たいなというか、あそういう人なんだっていう認識を持ちましたっていう感じかな、
うんうん、あの被害者ムーブも通用しないんじゃないですかね、なんか、まあ、撮る人多いじゃないですか世の中、
うん、女性が逆に賢い女性がいい迷惑だと思うよ、
うんうんうん、
あれを女性と思われてるのは本当に女性にとっても負の方が大きいと思うからさ、
うんうんうん、
で最初被害者ムーブしてその後弱者オリンピックでしょ、
弱者オリンピック、
そう、私がどんだけあの、うん、ね、あの被害があるかっていうことをこう自慢し合うようなムーブに行くわけじゃないですか今度、
うんうん、
でもうそうやったらさ結局何も言えないっていう状況になっちゃうわけじゃないですか、だから、うん、弱いことが全てだになっていくんだよね、
うん、
弱いことの中心で世の中を動かしなさいっていう風になってくる
んだよ、ね、うん、でもあんなのなんかなんだろう、先がなくないですかね、
ねえねえねえ、ねえ、だから賢くしてそれわかると思うんだけど、
その主張をしたとして、そしたらなんかそれが通ったとしたら、うん、ずっと被害者でいなきゃいけないし、ずっとその、うん、なんていうのかな、自分が弱い存在で居続けなきゃいけないじゃないですか、うん、でもっとどんどんどんどんそういう風になっていったら何もなんかこうだんだんこう ねじゃあ何もすんなよって言われて終わりじゃないですか。
だからね、昨今の、その、まあ、いわゆるこうパワハラ、セクハラとかいろいろこう、ハラスメントがあるじゃないですか。
うんうん、
で、昨日テレビで、ちょっと話題になった、テレビでやったことが SNS で話題になったんだけど、
うん、
ホワイトハラスメントっていう言葉が出てきてんだよね、ホワハラとか言って。
何それ、ホワイトハラスメントって、
甘やかされすぎて、
うん、
私が成長できませんっていうハラスメントね。
え？
そうそうそう。
あ、ソララちゃん、こんにちは。この時間珍しい。あの、私がラジオをね、あの、昔やってた時に、あの、うん、よく聞きに来てくれてた。いつも朝の時間帯の時に ね。
お
ね、優しすぎて教えてもらえないとか、って。そう、あの、フォアハラでしょ？
フォアハラ、そうそうそう。う
ん、え、どういうこと？え、どういうこと？
まあ、そういう。
なんて言えばいいの？
もうだからもう、そういう、なってしまうわけよね。
うん。
うん、だから結局 もうわがままっていうことに付き合い始めるとそうなるわけじゃないですか。うん、で、これが俺が言う、俺が言うとかバレンタインが一番言ってんだけど、弱者オリンピックなんですよ。弱いことをもう自慢し合うような大会になっちゃってるわけ、もう本当に。で、俺は競争原理なくしたら人間の成長なくなんないっていう徹底的に信じてるから、
うん、
もちろんね、例えば病気とかなんか本当にどうしようもない人には救いの手は当然ながら必要ですよ、
うん、でもそれはさ、でももう当たり前よね、そんなにさ、
ただその当たり前が、そう、当たり前がね、当たり前じゃないようにするのが、うん、そういう左巻きの人たちの考え方なわけよね。
へ
ー、顎触られちゃった、私もう、生活できませんっていうことに、うん、いうことで、
うん、
顎を触られたら嫌な人がいんのかっていう考え方をさ、広めようっていうバカがいるわけですよ。
え、健三さん、あれ見たんでしたっけ、二郎さんが顎を触るところの。
あ、見て見て見て。
どんな感じなんですか、
う
ん、そんな
車内で、車内でなんか血は揉めするっていうシーンがあるのね。で、そこで、なんかこう、手招きしてる時に触ったんだよ。ちょっと間違ってポンって。それだよ。それを嫌だって言ってんだよ、彼女。嫌だったっつって。
え、なんかなんていうのかな、やらしい感じのこう顎の触り方じゃなくて、なんか偶然
演技中に
触
れられたことがっていうのが今回の、
ちょっと当たっちゃったに近い感じですかね、印象的に。
そうそうそう、もちろん手振りやってるわけだからさ、助手席に座って運転席とこう やり取りしてるときに、演技に集中してさ、こう手が手振りを、やってるときにぶつかったっていうか、こうちょっと指先が触れたみたいなんだよね、顎に。
だからもうなんかちょっとこうアドリブにしたって、なんかこうやらしい感じの言いようで顎をクイッとやったみたいな、そういうことじゃないってことですよね。
そう
セクハラとか言うから、なんか
もうなんとかちゃ んおはようっつって顎をね触ったとか、そんなに
ないんだよ。なんかそやらしい感じのあれだったのかなと思ったけど、そういうわけでもですらないと。
そうだから、まあちょっと汚い言葉使いますけど、世の中を気違いの基準に合わせちゃダメなんですよ。そういう、もうおかしい人を、あ、そういう人がいるのね、じゃあその人たちも敬いましょうって思っちゃダメなの。
いや、敬わなくていいと思う、多分。
そうそう、昔あったノイローゼとかさ、気違いという言葉はやっぱり蘇らせないとダメなの。そこでおかしい人にダメなの合わせちゃう。
あ、ソララちゃんがね、別の動画出てたよねって、海外の俳優さんに肩回されたのがあって、これはいいの
か、
あとあれでしょ、横浜流星君と
横浜流星、
あとさ、吉沢亮って、美形二人でしょ、国宝の
だから、ね、あれいい、左のやつが言う、私はいいけどあなたはダメっていう、このロジックね。
ソララちゃん、
私が許す人はいいんだけどねっていう、いつも左巻きな連中がやるっていう、
演技中の話なんだ、びっくりしたって。ねえ、
そうそう、まあ結構上がってますけどね、 SNS とかで触った瞬間のあれとか、
うん、だから普通にさ、そういう風なドラマでもそういうシーンとかね、あったからね、ええみたいな、えって
でさ、もしそういう病気だったらまず役者辞めろって話なんだよね。
そうだよね、うん、いや、なんかまさにさ、だってうつ病、会社とかでさ、うつ病をさ、うん、理由にしてさ、なんかこう、配慮してください、配慮してくださいっていう人とかいるじゃない、うんうん、いるじゃないっていうか、なんか、よくある話でさ。だけど、まあ、うつ病なのだったら、まず会社に、で仕事をする前に、休んで、なんか、治療してくださいっていうか、こう、静養してくださいっていうのが本当の流れだから。
いるとこは仕事場じゃなくて病院なんだ。
そうなんだよね。
で、それが、なんか知らないけど、PTSD ですとかさ、なんか言えばさ、なんか職場が、保護してくれるぐらいに思ってるのかもしれないけど、
うん、
PTSD と向き合うのは個人でやってさ、会社じゃないわけよ。
そうだよね。
だったらまず直してから来なさいなんだよね。
うん、なんか私前のさ、どこなんか前のバイト先で、なんか全然お仕事がとにかく覚えられない人がいたの。
うんうん、
もう本当に簡単なことだよ。すごい難しいことじゃなくて、例えばなんかこうトレイを拭くみたいな。
はいはいはい、1
個の仕事があったとして、うん、でもそれを何回言ってもできないわけなんか、うん、だからなんかで頼んだことがとにかくできないわけ、全てできないわけ、うん、できなすぎて結局何も任せられなくて、
うん、
で覚えることもできないわけ、
うん、
でそれでその人が最後に なんか言い出した主張っていうのが、なんか自分は病気なんですみたいな、うんうん、あのメンタル的なね。で、みんななんかポカーンってなっちゃって、
うん、
え、じゃあ来ん、なるよね、じゃあ来んなよみたいな。なんか、そうそう、でも面接の時に言ってよみたいな。
そう。面接もそうだし、だから、まず、いる、あなたが行くとこはまず病院ですと。で、病院の中の、病棟の中にいるのがあなたの正しい場所なんだから、うん、そこに行ってなんだよ。
そうなんだよね。だからなんかその、何病だったかは忘れちゃったんだけど、なんかすごいそういう精神的ななんか病があるから、うん、その、うん、そういうふうに言われても無理なんですみたいなこと言って、うん、何しに来たって。そこに何し、仕事しに来たんじゃないの、何しに来たみたいになってて。で、その、そう、面接の時にも一切そういう話がなかったから、
うん、
なんかこちらとしてはさ、配慮も何もないっていうか、なんか普通にみんなと一緒、ねの扱いとして仕事も教えるわけだし、
うん、
なんかそういう枠で入ってきたわけではないから、
うんうん
うん、なんかやっぱりその やってほしいっていうかさ、そのもともとその人員が足りないところに入ってきたわけだから、
うん、
いろいろその自分の担当の仕事を覚えてほしいしやってほしいしっていうのがあったんだけど、うん、なんか最後にそういう主張をして、
うん、
はい、なんか配慮してくださいだよね、やっぱり。
すごいでしょ。
びっくりした、あれは。
でね、頭の弱い会社だと、
うん、
それをね、うん、そうだねってなるんだよ、ちなみに。
ね、
そこなの。問題はそこなの。だから、やっぱりね、声を上げなきゃいけないの。おかしいよね。
おかしいよ、
うん
うん。
だって、前もさ、話したと思うけどさ、
うん、
共通の知り合いのあの、女の子、女の子で女性がさ、
うん、
勤めてた会社でさ、
うん、
プレゼンテーションで若い子が、ね、うん、コピー&ペーストを、
あれで、
マウスでやってましたと。で、それを、ショートカット教えてあげたわけだよね、その俺たちの共通の知人がさ、
うんうん、コントロール C コントロール V ですよね。
そうそしたらそれをね、人前で教えられたんですっていうクレームを言いましたとね、うん、人事に。んで会社から注意を受けたって聞いた時にさ、もう呆れてさ、マジでって、そう、もう私もやってられないから6年ぐらいだけど辞めたんだって、それをって。やっぱりその女性は賢いからさ、もうそういう団体にいること自体に全く価値を感じなかったわけじゃない
ですか。なんか急に冷めますよね。
冷めるし、
なんだこれ、
あ、こんなバカなところ、人たちと働い、まあみんながじゃないよ。当然その会社の決定だからさ、
うん、
会社に対しての信頼がもう、ま、もう片落ちだよね、そういうところはね。そう、
やっぱりなんか、働くにしたって、
うん、
その、なんか考え方、上司の考え方っていうか人間性だ、うん、モラルとかさ、
うん、
その、まあ、常識だったりとか、だからなんかその、うん、何、あと働く人に対する扱い方がちゃんと平等なのかとか、
うん、
やっぱそういうところってすごい大きいから、
うん、
なんかそういう変な主張を、
うん、
なんで公平な目で見れないっていうか、
うんうん、
そのなんかそんな風にね、そういう風にされたらやっぱりやっぱ冷めると思う。え、なんかバカらしいなと思って他に行こうってやっぱりなっちゃうと思う。ね、
うんうんうん、
何のためにって、まあ、仕事の内容が好きで働いてる場合もあると思うけど、
うんうん、
なんかなんでここにいるんだろうな自分みたいな風に急になんかスッと冷める時がね。
まあ冷静になったらね、
うん、
絶対おかしいのわかるよね、そういうのはね。
ね。
う
ん、あ、マスターがね、ハラスメントは佐藤さんが女優辞めた方がいいって言ったことが弁護士に認定されたんですよねって。そうなの？
これが、うん、どこまで、あれ本当か分かんないけどね。
うん、
だから、これについては、
うん、
だから、その後ね、話した会話が傷ついたんだっていう論調に書いてるからね、彼らは。ちなみに。
あ、もう、も
ともと顎がって言ってたのにさ。
うんうんうん、そうそう
そう。だから、それはさ、もう、発表があってから彼は休みに入る。ことになったからもう、
うん、
本当に徹底した嘘をつかれて嫌になったのか分かんないよ、そこに関しては、
うんうんうん、
ただ俺たちとか俺の論点はそこの前の段階の顎触ったっていうところで、うん、彼女が反応したところが全てだと思ってるんだけどね、
うんうん、
何とでも言えるじゃん、後出しじゃんけんでさ、
うん、
だからこれが弱者オリンピックの俺が言いたいところなんだけどさ、
ねえ、弱者オリンピックか。
いや、これもありました、あれもありましたよ、つってさ。
あれ、何なんですかね。いや、弱者オリンピックする人、割と多いじゃないですか。なんか、目的は何ですかって言いたい。なんか、聞きたい。もう、あなたの弱者オリンピックのその弱者の主張は何のためにしてますかみたいな。
まあ、これ、女性を敵に回すようなこと言うかもしれないけど、ちょっとやっぱり女性に多いよね。
う まあ確か、あ
確かに弱者オリンピックは、うん、
圧倒的に女性、うん、
男性で いないとは言わないけど、男性でやったら、うん、男性の貢献に関わるというか、
うん、
あもうこいつ本当人としてダメだなっていう感じのレベルにならない、もし、うんうんうん、そういうことしたらさ、
うん、あと弱者オリンピックのなんかなんだろう、あのよく言いがちなやつ、メンタル系のやつはでもよく出てくる気がする、
たくさんあるけどね。俺はよくあるのはさ、
うん、
あそれそれ私もそう思ってたんだよとかさ、なんか言う人っているじゃん、女性とかでさ、
うんうんうん、
なんか物事が悪い方向に行った時に、じゃあその時いいよ なのにさ、
うんうん、
後出しじゃんけん的に言う人って結構多い、女性に多いと思うな、
うんうんうん、
だから俺はそこはすごく黙って聞いてるけど、うん、この人性格悪いんだろうなって思って人間観察の材料にさせてもらうけどね、本当にそういう時には
基本的には人間観察ですよね。あ、あの私も割とそうなんですけど、
うん、
あの基本的には人間を観察して生きてると、なんか、
うん、
まず観察してあのどれがどういう人でどういう感じなのかなってずっと、
うん、
割と見てる気がする。
だから、うん、おそらくね、まあ、ここの主張っていうかこういうものはおそらくクソフェミなんだよね、根源は、
うんうんうん、
女性は弱いものであるっていうところを盾に、うん、ずっとそれを主張し続けてる人たちがいて、
うん、
そこが問題なんだと思う、俺一番はね、世の中が、
女性はまあ確かにね、肉体的にあの男性と比べたら体力的にとか差があるものだから、
そうある、あるのは分かるじゃない、
まあ
ね、うん、で適材適所だった時代があるわけですよ、おそらく、
うんうんうんうん、
でそれがさ、まあ一緒に働く機会均等になってきた時に、
うんうんうん、
なぜかそういったところ、例えば今でも俺よく思い出すんだけど、二十歳ぐらいの時にさ、
うん、
女性のそのなんかやっぱり、妊娠とかそういった時に対して、
うん、
もっと法律的にこうね、うん、あの男性は死なさいって言った時のうちの親父がさ、
うん、
もうこんなんすでにやっとるよっつって、自分たちの会社でも早く帰れとかさ、なんかやってるのに、うんうんうん、時間とかルール決めるっていうのを、本当世の中バカになったなっていうのは30年以上前だけど、
うんうんうん、
言ったのよく覚えてるのね、強烈に。まだ社会に出る前だったんだけどさ、
うんうんうん、
でそういうふうなことはね、もちろんね改善しなきゃいけないこともあると思うけど、
うんうん
う
ん、
もういわゆる過剰な弱者保護が始まったわけじゃないですか、途中から。
そうか、だから過剰が良くないんですよね、
う
ん、何でも。
そうそう。まあ、その弱い人助けるのは当然だと思うけど。当然
だし、まあ、だって妊娠出産とかも、まあ、仕方がないイベントじゃないですか。
う
ん、なんかその、
そう。
それで、
お仕事お互い協力しましょうねってな、
そう、ね、休まざるを
得ないところで動いてるけど、
うんうん、
これがさ、だからさっきの弱者オリンピックが始まると、
うんうん、
あそこの範囲もここの範囲もっていう風になっていくわけよ、どんどんね、
うんうんうん、
で今多分世の中でまだ一番発言しにくいのがやっぱマタニティ系なんだよね、俺に言わせれば、
うんうんうん、
であそこの一番の被害者はね独身男性なんですよ。なんでかわかる？
なんで？
あのすいません、ちょっと子供があれなんで、あの先に帰らせていただきますって言うじゃん、
うん、
でさ夫婦があった場合はね、
うん、
旦那が熱出した、うん、奥さんが今日ちょっと迎えに行けない、
うん、
夫婦は、うん、さらにそこの段階でまず一段階クリアできるの、
うんうんうん
うん、で結局結婚もせずに一人でいる人って、
うん、
時間自由でしょうからって言って、うん、全部幸せはその人に来るんですよ、最終的に。
幸せ、しわ寄せが来るのもあれですよね。
でそこに対してはケアがないじゃないですか、
う
ん、だって
ないない、あそう
でしょ、
だからそこはケアも絶対必要ですよね、その
もしそうやってやるんだったらよ、
そうそうそう、
やるんだったらそうしなさいじゃないですか、
うんうん、
でもそれが
それが平等だと思う、本当
平等で言うんだったらね、
うんうんうんうん、
でだそういう会話になっていくよっていうことは賢い人は分かると思う、先が読めるから、
うんうんうん、
でもなんかうんまあちょっとね、吉田に頑張ってくださいっていうバカな会社もあるわけです
よ、ね、バカだと思う、やっぱり、うん、なんか誰かがそのしわ寄せが来て誰かが頑張れば、頑張らないと持たないっていうのがおかしいんですよ、うん、なんか、うん、そのまあ、いろんなねお金的な事情はあるのかもしれないけど、でも一人分の働きができないんだったら誰かがそれを二人分背負うんじゃなくて、うん、もう一人追加してその仕事がね回るように キープしなきゃいけなくないですかって思うんだけど、うん、なんか私とかの考え方だったら、
うん、
それをね一人人が増やせるかどうかっていうのは予算とかなんかいろんなお金の問題があって、
うん、
っていうことはあるのかもしれないけど、考え方としては誰か一人に背負い込ませるんじゃなくて、うん、全体のために足りないっていうんだったらそこにやっぱり補充すればいいんじゃないのっていう、うん、誰かが背負わなきゃいけないっていうのはおかしいじゃないっていう、う
ん、そうだよね、
うん、
さっきちょっとごめん、あの独身男性で独身女性のね、
うんうんうん、
被害者一番として、要は独身ってやる人が一番全部そこに来るから、もう俺も当然経験者だけど、
うん、
あの女性もそういう、まあ、要は一人の人は全部まあいいじゃない、あなたは一人だしっていうところ、
その考え方がねやっぱ違うんですよね、うん、だってその一人で生きてたって、だってさあ、あのじいろいろやりたいことは別にあるわけじゃないですか、ほら仕事が終わった後に、そこは平等じゃないですか、うん、それこそ、うん、あの仕事
が、ね、世の中的にはさ、でも知ってると思うけど、うん、独身税取り始めてるからね3年前から、
うん、独身税って意味わからない、
わかるわけわかんないでしょ、で独身であることはもうだからね、何もねいいことない、うん、ないんですよって言ったら大げさだけど、俺は全然そういうふうに、うん、あのメンタルが強いから何とも思わないけど、もしお前がそのロジックで行くんだったら俺もそういうロジックで返すぞっていう気持ちで毎回聞いてるけどね、う
ん、え、独身税ってなんで取るんでしたっけ、そもそもなんで、え、なんで取るの、分かんない、
だから独身
なんで、
独身だから、
分からない、
要は何も生産しないからじゃないの、
え、
子供も
さあそれでいけば、まあの子供をっていうところは、まあ、2人いないとできないものだから、それは仕方ないかもしれないけど、うん、社会には貢献してるじゃないですか、あの、ね、結婚してようがしてませんかっていう、
だから
でもそれも
取れるところは何でも取りたいっていうだけだよ多分、
うん、ひどい
だってほら一番俺ねこの業界行ったら、
うん、
マジ灯油持って政府に油撒いて火つけただろうなっていう業界があってどこだと思う、
わかんない、
俺ねビール業界行ったらね絶対ブチ切れると思う、
なんでなんでなんで、
ビールでさ、
うん、
ビールでほら酒税取るでしょ、
うんうん、
夏場売れるから、
うん、
でさ、そしたらお酒の入ってないものを開発するわけよ、
うん、
ビール業界、そこでできたのが発泡酒ですよ、
うんうんうん、
ね、で発泡酒にこの税かけたでしょ、こう彼ら、
うんうんうん、
でまたその後に作った、なんだっけ、なんか新しいやつあるじゃん、あれにもさ、なんか、かけたんだよね。うん、かけたかかけようとしてんだよね、
うん。
だからね、発明すればするほど絶対売れるもんだからもう、
うん、
そこに対しては税金かけまくるわけ。
ね、あの
政府って。
税金ってなんだろう、もうなんか。
だからね、なんの考えてないわ。
なんだろうって思い始めた。なんか税金をさ、
うん、
国民じゃない、私たち国民じゃない、それでさ、うん、税金さ嫌ですっていう方法ってないのかな、なんかさ、もうあのなんかいつの間にか、
まあ、捕まっちゃうけどね、
なんか、うん、そうそうそう、
いや結局、ね、あの誤解のないように言っとくけど、うん、俺は税金はなくなるべきじゃないと思ってるよ、あのなくなるべきじゃないというのは、う
ん、必要なものは全然いいんですよ、
働いたら税金を払う、うん、これがないとだって国成り立たない
から、ね、うん、そうそうそう、だから税金の仕組み自体は別にあってもいいと思ってるし、その税を使って何かをするっていうのも全然財源としてねいいと思ってる、うん、何でもじゃないですか、なんか、
まあ、だから取りたければ何でも言えるわけじゃ
ない、そうそうそうそう、でいつの間にかなんか増えていくじゃないですか、その項目みたいな、うん、で自動車税とかもだってあれでしたよね、自動車の重量税にかけるのって意味わかんないみたいな、
うんうん、
なんか重量に対してっていう、
そうだ ね,
ね、であ
そこら辺は、うん、片山さんちょっと変えたんじゃなかったっけ、
うん、そう、なんかそういうところとかも、うん、 だ, ね、だから意味わからない税金がそうやってあの積み重ねてされてって、で結局私たちはそれが、うん、これ意味わかんない、何のためなのって思いながら、でもいつの間にか決まってる、うん、いつの間にかっていうかね、まあ、政府っていうか国会で決まってるんだろうけど、でそれをなんか徴収されてるだけじゃないですか、ね、ずっと、
で独身者とこなし世帯から徴収するんだからすごいよね、なんかすごい差別的って思わない、だってまあ俺は別に好き好んで独身いるんだけど、
うんうん、
あのまあねほら体の問題でさ、
うん、
あの子供が作れない人もいるわけじゃないですか、
だって、うんうんうん、
欲しくてもできない人もいるわけで、
うんうん、
そこからも徴収してるわけだからね、これすごい、うんうん、すごいなって思っちゃうね俺なんか、本当だから
ね、基準、そうだから基準ですよね、税金を取ることは別に構わないんだけど、うん、その基準が なんでそこから取るっていうことになったのっていう理由がなんかあんまり、ね、納得のできるものだったらいいんだけど、
うん、
あと税率とかもさ謎っていう、ね、言われるがままに取られていく私たちっていう、
うん、だから俺のね最近そのすごくなんか、まあ、考えるテーマって大げさでもないんだけどさ、
うん、
アメリカ人って高校までほとんど勉強しないんだよね。なんていうの、いわゆる日本とか韓国みたいな、
うん、
受験戦争みたいなのってないわけよ。
うんうん
うん、で、大学でただ勉強させられるんだよね。
うんうんうん、
で、治安だとかさ、社会的な、バックグラウンドとか含めて、
うん、
俺は圧倒的に日本がいいと思ってるんだけど、
うん、
やっぱね、天才が生まれる仕組みはやっぱね、アメリカとかヨーロッパの方が、あるなって思ってて、
うん、
いわゆるね、役に立たない連中をね、
うん、
たくさん作ってんだよ、日本の大学受験のシステムってさ。
うんうんうん、
なんか本当にそう最近思って。だって、その財務省しかりさ、
うん、
一応日本のさ、トップの学歴上げたような連中が入っていく場所じゃないですか。
うんうんうんうん、
でそれがさ、今みたいなこと決めたりとか、ルール化したりとかさ、
うん、
するんだけど、なんかね、そこに偏重しすぎてる日本のその学歴のそのシステムっていうか、やっぱおかしいよなって思っちゃうね、なんか。
うん。だってちょっと前、ちょっと本当にちょっと前まで、てか今もかもしれないけど、割と学歴社会でしたよね。うん、
まあそうだよね。
うん。その学歴がっていう、どこどこ大学がっていう。
そう、スペックの高いバカがたくさん生まれるわけじゃ
ん。そうそう、スペックの高いバカが。なんか、その、なんか人間性が育ってなくて、うん、その頭っていうか、その問題を解ける賢さっていうか、うん、そこのところの、スペックはあるんだけど、その人間的な賢さみたいな、経験から得られるものだったりとか、うん、人との関わり方で身につく考え方だったりとか、うん、なんかそういうところがあんまり育ってなくて、
うん、
勉強ばっかりできる感じの
人
ですね。
まあ、そうだね。
それが高スペックなバカですよね。
うん、であれはね、日本の受験生だそうだけど、うん、やっぱりほら、記憶じゃないですか、うん、記憶力コンテスト。だから学歴がいいねという言い方やめて、
記憶力
クイズ、うん、クイズ得意だねっていう言い方にした方がいいと思うんだよね、
うん、
クイズとか得意なんだねっていう言い方の雰囲気に持っていかないと、
うん、
あれを頭いいとかいうのはね、ちょっと違うって思うんだよな。
そう、だから頭なんだろう、頭の、だから頭が良くて結局尊敬できるような人って、
うん、
なんか人間性がちゃんと備わってる人じゃないと無理ですよね。
うん、
で、ただ本当に、なんていうのかな、勉強だけができて、めっちゃなんか難しい問題解いてそうっていうか、解いてたりとかする人とかでも、
うん、
なんか全然魅力がない人っているじゃないですか。
もちろん。
そういうところがなんか謎に、うん、なんかバカなのかなって思うっていうところって。ね、
まあ、俺の大好きな戸塚ヨットスクールの戸塚さんは、
うん、
徳育っていうね、まあ、いわゆる人として、
うん、
徳のあるような人になるための教育っていうのはもう省いちゃったから、日本がね、
うんうんうん、
だから学力じゃなくて、
うん、
まあ、記憶力はすごい あるやつが残るようなシステムっていうのはさ、
うん、
本当になんかもう中身がないっていうか、ね、今日の話した、
うんうんうん、
例えばハーランドとかさ、
うんうん
すごくやっぱり優しくて、で俺はもうあんだけ体もう超人的なこう体って動かすのってめちゃくちゃ頭がいいと思ってるんだよね、
うんうん、
自分の想像したもののように動けるっていうのって俺すごく頭いいなと思っててさ、
うんうんうん、
だからなんていうのかな、俺が好きなその脳科学者の脳科学者って解剖学者の養老さんがね、
うん
頭いい人の定義っていうのをした時にもう言ってたのは、
うん、
日本の学力っていうのは守備範囲広げてるだけだと、
うん
うん、だから守備範囲っていう意味ではいろいろ一応聞いてとか覚えて知ってることはあるかもしれないけど、
うん、
やったこともなければさ自分でやね、
うん、
感覚として持ってるわけじゃないじゃん学力ってさ、
うんうんうん、
英語だってそうだけどさ、
うん、
文法100点取ったかもしれないけどじゃあお前話せんのかって言ったら話せないわけでしょ、
うんうん
でそういう勉強ってほとんどしないわけじゃないですか、
うんうん、
学生の時まではね
少なくとも、うんうん、
でもさそういったところで一番だったやつがさ、
うん、
経営もしたことないやつが、うん、財務省に行って何ができんのって思うんだ俺
あ
当たり前のことじゃん。だって商売したことがないやつがさ、なんで世の中の仕組みわかんだよっていうさ、
うん、
でそれは俺が好きなその高橋さん、
うん、
例の元財務省にいたね、
うんうん、あの高橋洋一さんね、
洋一さんね、高橋さん、洋一さんが言ってたけど、
うん、
彼はアメリカで勉強してんだよね、
うんうんうん、
でやっぱね会計を徹底的に勉強させられるらしいんだよ。
会計か、
そう、うん、だから例えばさ、八百屋さんがどうやって儲けてるかとかさ、
うんうんうんうん、
ああいう入りとでの勉強を徹底的にさせられるらしいんだよ、
うんうんうん、
だってそれが一番重要じゃん世の中って、
うんうんうん、
だから何も分かんないところでさ、じゃあ、3億円のじゃあ所得、独身で作りましょうかとかさ、なんか、わけも、じゃあお前3億円使ったことあんのかって聞いたら、使ったことないでしょ、絶対。
うん、
俺、いや、それは歴史の言葉で好きな言葉だけどさ、ボスすいません、こっから200万、なんとかなんとかのために使っていいですかって言われたときに、
うん、
まあね、俺ここでいいとも悪いとも言わないと。
うん、
ただ、おめえのね、ガマ口からね、200万が出るっていう感覚で感、ね、考えてから俺に言えっつって言うらしいんだよ。矢沢永吉って。俺はそれ大好きなんだけどさ。
うんうん、
でそれと一緒よ。だからそういう感覚持たないやつが、なんでそんな仕組み作れんだよって感じ。
うん、なんか、
だから30年間のさ、
うん、
なんていうの？その、ほら、衰退はさ、
うんうんうんうん、
唯一、イギリスだったかどっかの研究で出てたけど、
うん、
唯一ね、政府のやった施策で、
うん、
不幸になった国っていうのは日本だけなんだし、
ひどい、
面白いなと思ってさ、真面目じゃん、真面目でちゃんと働くのにさ、
うん、
無能が上にいるとさ、やっぱそうなるっていう、
そうだよね。だからなんか頭がいいことが能力があるっていう、その勉強的なね、テストの点が取れる、うん、あれがあるのがイコール人間的な能力とか、うん、ただ世の中を見る能力とか、うん、上に立つ、なんて言うんだろう、こう立っていろいろ物事ね、大事な仕組みを決める能力あるかってことにならないよね、うん、もう言われるがままにさ、うん、ロボットみたいにさ計算上でできるっていうだけであって、
でそのロボットみたいにっていうのところはさ、もう AI が取って変わるわけでしょ、
うん、
間違いなく、もうすでにもうそれはもう時間の問題になっちゃってるけどさ、
うんうんうん、
でもってさ、ああいう学校に入るためにさ、
うん、
一番育まなきゃいけない小学生中学生時代をさ、
うん、
連中は塾に行くわけでしょ、
うんうんうんうん、
そりゃおかしくなるよねって思わない
んだって。なんかもうちょっとさ、子供はやっぱり、うん、だって遊ぶのって結構こう、
ね、めちゃくちゃ最近コミュニケーション能力も上げるし
そうそうそう、
太陽も浴びるし、
うん、
だから俺が今日言ってるそのアメリカのさ、連中がね、
うん、
高校まであんまりそんな束縛されないことの良さっていうのは、
うん、
自由な発想できると思うんだよね、なんか、
うんうんうんうん、
規律とかいうのはまた別の話なんだけど、
うんうんうん、
なんかね、自分で解決しようっていうような問題意識持って、
うん、
自発的に動けるっていうのは、
うん、
あんな小さい時からさ、一番遊びたい時期に、
うん、
なんていうの、つまんねえ、なんか勉強ばっかりさせられるってさ、
なんか好奇心を多分
それはおかしくなるわって感じじゃない
ですよね。だから好奇心が、うん、例えば、まあ、計算にね、ある子なら全然いいんですよ、その、うん、計算とか数学とかなんか漢字とかね、うん、に、うん、もうそういうことにすっごい興味が、その本人があって好きでやってるんだったら全然それも勉強と一緒っていうか、なんかそれになってていいのかもしれないけど、うん、もっとなんか例えば虫だったりとか、
うん、
なんか天気だったりとかは、まあ、この、うん、単純にこの道どこに行ってるんだろうとか、なんかいろいろ子供って世界がこうなんていうのかな、広げるためにいろいろ分かんないことがたくさんあるから、いろいろなことに興味を持って、それをなんか自分でこう確かめに行くわけじゃないですか、
うん、
でそれがすごい大事なのに、うん、で全部それをね、その学校の勉強みたいなところとか塾とか、
うん、
あれをやってるだけだったら、その興味っていうのはどうなってるんだろうとか、
うん、
これどうしたらできるようになるんだろうとか、なんかこうやってやってみたいけど、作ってみたいけど、これはどうしたらできるんだろうかとかって、うん、そういうこと考える時間がないですもん、
うん、そうそうそう、
ね、でもあれ大事だと思うな。
そうで、やっぱりそういうさ、うまくいかないことの連続が脳みそ鍛えるじゃないですか、間違いなく、
うんうんうん、
小さい時のね、
うんうん、
でやっぱね、まあ俺がなんでここまで憎しみを持って話をしてるかというとね、やっぱ俺の職場でここ15年ぐらい思ったのはね、
うん、
ほとんどやっぱりいいとこ行った子たちの、
うん、
メンタルの弱さなんだよ、圧倒的に、
うん、
もうびっくりするぐらいに弱いんだよね、やっぱり
メンタルか。
まあちょっともちろん名前は言わないけどさ、
うん、
コンサバって 別のやつから言われたっていうことで落ち込んじゃってさ、ある人が
コンサバ、コンサバって、
うん、まあ保守的っていう意味だと思うけどね、
あ
考え方がコンサバだねって言われてさ、
うん、
急にね仕事が止まってさ、そいつがどうしたんだよって言ったんだけど、いやコンサバって言われたんで、
ちょっと僕の、いや笑えない笑えないかもしれないけど笑っちゃう、
考え方がちょっとついてきなくてってなんか言ってくるから大丈夫っつと言ったの。で、それね、一人じゃないんだよ。本当に。
そうなんだ。
もうね、俺だからね、うん、そこから俺の探求が始まったら、そういうところの原因なわけよね。うん、で、もう一人のね、やつは、40今前半ぐらいのやつだけど、
うん、
もう今いなくなってるわけですよ、会社からは。
うん、
そいつはやっぱり、まあ、うつにたまになるわけね、6月とかそういうこういうジメジメした時期
うつにたまになるって、
うんね、なるんだけど、まあ勉強、うん、もうお勉強いいところ出てらっしゃるんだけどさ、
うんうんうん、
あのさ2ヶ月休んだらさ
てるする、
た例えばさ
、うん、
なんていうの、こっちとしては説明しなきゃいけないんじゃ いじゃないですか、
うんうんうん、
ね、あの会社の中で、外の会社じゃなくて 中でだよ、
うんうんうん、
その自分のチームの人だったりすればさ、
うん、
でそれをさ言った、まあ、例えば俺がそうやって言ったわけよ、ちょっと本当申し訳ないですけどちょっとあの2ヶ月後、まあ、ちょっと彼うつみたいなんでっていうふうに言ったわけよね、そういううつの症状っていうか、まあ、実際そういうふうな状況だったから言ったわけよ、
うん、
押田さん、なんでうつって言うんですかみたいな感じで怒るわけよ。
え、でもさ、それ以外
なんて言えばいいの？なんて言うのって、2ヶ月間仕事したくないから、あの、来たくないって言ってて、って俺は言えば、言えばいいのつって、俺をちょっと軽く笑いながら言ったんだけどさ。
うんうんうん、
で、まあ、その人もかなり問題な人だったから、もう、ちょっとネタになるぐらいの人だったんだけど、
うんうん
うん、まあ、そういうことをさ、なんか、まあ、俺薬のせいなのかなと思ったりもしてたんだけど、
あ、でも、うん、メンタルの強さって、まあ、昔から繊細な人はいたじゃないですか、なんか、
うん、
あの、まあ、繊細な人はね、だけどそこまでなんていうのかな、なんかあのそこまで、まあ、
うん、
なんていうのかな、
言いたいことわかる、
そうそうそうそう、
なんとなくね、だから、うん、ちょっとね、
昔から繊細な人はいたけど、
言っておくと、うん、そのうつの人たちっていうのはさ、本当例えばね、うん、自衛隊の中にも結構多いらしいのね、
うんうんうん、
でそれはああいう快活でさ、本当に行動力のある人の中でも、
うん、
毎日やっぱりこうパワハラを受けるとさ、やっぱり破壊されちゃうらしいんだよね、うん、なんかメンタルが、うん、でそういうのは俺本当に憎むべきだと思うし、うん、
それは良くないよね、そういう、ね、そういうなり方のうつっていうか、
うつっていうのはさ、うん、そういうのはもう本当に本当かわいそうだったなって思うし、
うん、
場合によっては自分のね命を殺める、ね、あの、ね、自殺する人だっているわけだから、
うん、
そういうのをあの言ってるんじゃなくてね、
うん、
もう本当にね、なんて言うんだろうね、こう
なんか生まれつき打つみたいなさ、
もうなんかね
あのだから
先ガラスの
ハートが
精神性なんだ、
ハートが
ガラスすぎてあの言い方悪いけど笑っちゃうレベルなんだよね本当に、うん
うん、だってさ、でもそれもやっぱり経験でさ、子供の時って喧嘩するから、口喧嘩とかね、その子供同士でさ、
うん、
で喧嘩して、で喧嘩してああ言われたこう言われたって言って、でそれで、まあ、お母さんなりなんなり、うん、まあ、友達なり先生なりなんかいろんな人とこう、うん、でなんていうかな、いろんな人の考え方をさ、
うん、
吸収しながらだんだんこう、あ、こういうふうに考えればいいんだとかって言って、自分のことを割り切って、うん、その件に対して自分なりの答えを一個ずつ見つけていって、その積み重ねでどんどんこう心も成長していくじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもやっぱり経験がないから、なんかこう体制がやっぱりないんですかね、
うん、
いろんなこと
そこだと思う、俺も体制だと思うんだよね、
体制がない
でね、やっぱりさ、お利口ちゃんで育てられるっていう、もうほんとベタだけど、
うん、
怒られたことがないからさ、
うんうんうん、
やっぱり、まあ、親も悪、言い方悪いけど、バカだったと思うよ。あの、先生も褒めちゃう、親も褒めちゃうでしょ。
あの、だって叱らない教育でしたっけ？
そうそうそう。で、そうなったらさ、
うん、
あの、お前、バカじゃねえのって言われただけでさ、うん、ズドーンって多分、言われてこなかった人にとっては、
うんうん、
もぐろ福蔵のさ、ドーンってやつと一緒でさ、
うん、
ドーンってなるっぽいんだよね、どうも。だから、その、さっきのあの、 コンサバもそうだけど
さ。でもさ、ずっとさ、褒めなきゃいけないってさ、しんどいよね。うん、なんか、あ、まあ、いやだってさ、
だから、そこだよね。そこが、なんていうのかな。
うん、
やっぱり、言われてこなかった人にとっては、すごく、もう、なんていうの、もう、泣きどころっていうか、自分のあの弁慶の泣きどころじゃないけども、
うん、
そういう言われたことがないがゆえにさ、
うんうん、
そこに触れられるともうなんかスイッチ入っちゃうみたいな感じになっちゃうんだろうね、
うんうんうんうん、
スイッチっていうかまあ、いわゆる落ち込むスイッチっていうかさ、最近知ったんだけど、ちょっと一瞬余談だけどさ、
うんうんうん、
なんだっけ、ほらボクシングとかでさ、
うん、
顎殴られて脳震盪でこう倒れるでしょ、ドーンっつって、
うんうん、
あれってさ脳が揺れるから倒れるって俺は思ってたんだよ、うん、
脳震盪だもんね、
脳震盪って、
うんうん、
実はね、知らなかったんだけど、それボクシングのあれ見ててそうなんだと思ったんだけど、
うん、
MMA の試合でね、あるちょっと選手が触られちゃうのね、うん、なんかこうポンって体を、
うんうん、
触る、もうそれこそ今回の顎と一緒で触られただけで、
うん、
気を失って倒れるんだよ、
うん、
そうで、うん、それも脳震盪なの実は。でそれどういうことかというとね、
うん、
脳震盪って繰り返すでしょ、仮にほらパンチドランカー的にさ、
うんうんうん、
脳震盪を何回も起こすとするでしょ、
うん、
そしたら基本的に脳が警戒をより強くするらしくって、
うんうんうんうん、
触られた途端あこれはまた命に関わることだって言ってスイッチを入れちゃうらしいんだよ、うん、
へ
え。面白いねって言ったらおかしいけど、あよくできてんなって思ってさ、人間の体っていうか。
え、じゃあそれでスイッチを強制的にもう脳みその判断でオフにして。
そうそうそう。だから触られた途端、もう、あ、また危機が起きましたよっていうことでさ、
うんうんうん、
いわゆる非常スイッチをさ、ちょっと触っただけでも動いちゃうみたいになっちゃうらしいんだよね。
うんうんうんうん、
でそういうことで脳震盪で起きるんだって。だから脳が危機を感じたから落ちるらしいんだよ、
うんうんうんうん。
そう。だから最初はもちろん、ね、揺れたりしたことで、あーって、倒れたんだろうけど、
それなりの衝撃でね。
そうそうそう。それが繰り返すことによってさ、うん、脳を警戒するわけよ、守るためにね。
うんうん、
だからほら動物でさ、死んだふりする動物がいるじゃん。
うんうんうんうん。
あれも同じ仕組みらしいよ実は。
へえ。
そう。でもそれ。
そうなんだ。じゃあ意識的に、うん、はい死んだふりとかじゃなくて、本当に意識失ってるってこと。
失って死んだっていう思わせるっていうさ、
うんうんうん、
なんかだから人間の本能的に脳震盪も実は起きてる。
へえ、それは知らなかった。知らなかった。
そう、何を言いたいかというと、それと一緒でさ、
うんうんうん、
もうなんかさっきのコンサバーみたいな感じで、もう、ドーンってなっちゃう、
ね。ドーンってなっちゃって、脳震盪みたいな感じ、
うん。脳震盪。
停止してるんだ。
そうそうそう。だそういう人たちが、ほ
ん
と増えたなと思ってる。もうマジでこれ冗談抜きで増えた。
なんか大人になってからさ、うん、そこに気がついちゃうとさ大変だね。
もう処置のしようがないって言ったら悪いけどね、
うん、子供の時にやっぱり身につけておかなきゃいけないことってさ、うん、たくさんあるんだよね。なんか経験っていうか、うん、だから悪いいいことばっかりでさ、それこそなんかなんて言うんだろう、叱らないとか、
うん、
なんかそれもさ過剰になんかそればっかりにしすぎると、
うん、
その怒られるっていう経験とか、その誰かと喧嘩する、うん、言い合いするとか、うん、例えば自分が何か口走ったことで誰かが傷ついて、あすごく後悔するとかね、うん、なんかそういういろんな経験をするから、なんていうのかな、総合的に心が育ってきて、うん、でいろんなことに対応できるようになるっていうのに、なんかこう極端にその悪いっていうか、いい悪いでこう、
うん、
例えば叱る褒めるとかで、
うん、
褒めることだけにするっていう風な感じで、うん、こう変な分け方をしちゃうと結果的にすごく逆に弱くなっちゃうのかなっていう、打たれ弱くなって、それで修正できないしね。
だから褒める教育は本当クソらしいね、脳科学的にもね。
脳科学的にあれなんだ、
うん、ずっと褒め続けるやつ、ね、
ずっとね、うん、だからなんか、
だからたまに褒めるのは必要かもしれないけどさ、
うんうんうん、
まあ基本的に小さい時ってやっぱほらやんちゃな子が多いっていうか、子供ってそういうもんだからさ、興味
子供ってさ怒られるもんじゃなかったっけ。私が子供の時は基本なんか怒られるのがベースっていうか、
そうそうそう、
なんか
でそういうところが、うん、 ペットみたいになっちゃうとやっぱおかしくなると思うんだよね、うん、
なんか触っちゃダメなものとか触りたくなるしね、
なるしさ、
子供の時とかって
そう
ダメだダメだ
って思って、俺よく電線触ってたもんね、電気流れるかな
と思って、やばいやばい、
うん、そう今考えたら本当バカだったなと思うけどさ、
うんうん、
いや、そう俺の友達もピンセットをコンセントに入れて感電してたあれも
だって子供の時ってやっぱねだって私もなんかアイス作る何、うん、かさ昔なんか家でアイス作るぐるぐる回して、うん、でその容器をこう冷凍庫なんかに入れとくんだけど、うん、それでそこにアイスが入っててでそれ何を思ったのか、うん、私そこに舌をつけて、うん、なんかすっごい冷たいじゃないそこに舌が張り付いて取れなくなって、うん、すっごい怒られたの。
でもさ、
そういうことするんだよね。そういうことするんだよ。
子供ってそれやるんだよ。
やるのよ。
今それで思い出したけど、ビスコさ、うんうんうん、あるじゃん。今でもあるけど。
うんうん、
あれ、俺、ちっちゃい時さ、いつもさ、まず取って、クリームのところをさ、前歯で変異で取るんだよね。
やってた。なんか、ああいうお菓子やったら、なんか全部、オレオとかもそうだったけど、まず全部分けて、中のクリーム取ってから食べて。
取ってからやる。もうばあちゃんがさ「バカだれ!」って言って「ばあちゃん!」っていつも戦ってんだよね、
うん、
なんかそらくだらないことしすぎてばあちゃんが「普通に食べんか!」っつってばあちゃんがよく言ってたのを思い出すんだけど
いや
でも子供ってそういうもんじゃん
って話、ね、そういうもんなんで、ね、だからなんかバターとかもマーガリンとかも上だけ塗って食べるじゃない普通は
そうそう
だけどさ美味しかったからなんか全面に塗ったらどうなるんだろうと思って上も下も横も全部塗ってで手がすごい汚れて、うん、何やってんのあんたはっていうふうに怒られるっていうさ、ね、でもやってみるって大事なんだよねそういうことさ
やってみるってねだから、うん、いや好奇心強い子ほどそういうのやると思うんだよな
ねあそうそう
そこら辺のバランスめっちゃ難しいよねだからね、
うんだからうん、それをさやってもさ例えばだけど なんていうのかなだってさそれを、うん、うちのお母さんが、
うん、
あーって言ってそう、そっか、こっち側も、さすがだね、そこによく気づいたね、うん、みたいな感じで、もう一切褒め続けて、
うん、
それを叱らなかったとしたら、私は多分さ、何のことも思わずに、ね、外でもやりますよね。
うん。
そのベタベタにしながら。
そう。
それは何とも思わないっていう。うん。
例えばさ、まあ、親から怒られることで、家の中のヒエラルキーで決まるじゃないですか。
うんうんうん。
これ犬と一緒だと思ってんだけど、うん、もう犬飼ったことないから、ないけど、よく言われる、その犬はね、誰が、うん舐めていいやつか舐めちゃダメなやつかっていうのが出るっていうさあれと一緒でやっぱりヒエラルキーが作られるわけよね、
うんうん、
親父は切れたら何やるか分かんないっていう怖さを持ってた方が、
うんうんうん、
親父が一番例えばこう金も稼いでるしお皿ってなんとなくこう思ってるわけじゃないですか、うんうん、でこれがさやっぱり教育されないってなると、まあ、やっぱり社会に出た時にそういうヒエラルキーを無視する人間出てくるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でまあ、ひどいのだと、例えばヤンキーのさ、なんかああいう言葉遣い知らないもそうだけど、
うん、
まあ、教育はされてないわけだよね。しつけされてないというか、うん、それと一緒でさ、やっぱり、なんか、勉強さえできてれば、うまくいってたっていう記憶って、
うん、
社会に出てから全く役に立たないじゃんだって。
立たない。
勉強じゃないんだもんだって。
だから、なんか人付き合いっていうかさ、うん、可愛がられるとか、愛想があるとかさ、
ね、
なんかそういうところって結構社会 に出てから、うん、なんていうかな、うん、必要なこと必要なスキルっていうか、ね、
うん、
そのなんかこう教えてくれる人に対しての礼儀だったりとかさ、ね
ね、
仲間、そう、仲間の中でのこう、
うん、
なんていうのか信頼関係を築けるかどうかだったりとか、
う
ん、
そうそう、
ね、すごく偉い人に失礼な言葉遣いをしないとかさ、
ね、うんうん、だからまあよく言われるその田中角栄小学校しか出てないのにね、うん、日本のトップまで行く人だったり、
うん、
今回話してるハーランドだったり、まあ、大谷翔平とかさ含めさ、うん、やっぱみんなこう尊敬すると思うんだよああいう人見た時にさ、
うんうんうん、
でそこをやっぱり養っていくぐらいの、
うん、
なんていうかなやっぱり仕組み作りって必要だなって思うんだよね、うん、自分が発明できるわけじゃないんだけど、
あのさもうさなんか学校に昔道徳の時間ってあったけどさ今ないのないのかねそういう
一応ね
ある
のそれなんか、うん、見たねあることはあるんだけど、うん、もうやっぱり儀礼的なもんじゃないですか あくまでも、うんうんうん、だから 俺はもっとねやっぱり日本に必要なのは討論会だと思うんだよね。
ああ、これについてどう思うかっていうのをみんなで喋るっていうね。
もうみんなで、俺だったら、俺が仮に先生だったらさ、
うんうん、
じゃあ今回は、こっち側の立場であなたやって、じゃあ逆の立場今回やってって、自分の考えとは違うことでトレーニングさせるとかって、
うん、
めっちゃ鍛えると思うんだよね。
うん、いやたまに俺が。そういう勉強が大事だと思うわ。
そう、コンプラについて、あのチャット GPT とやり取りするときにも、俺の必ず反対の意見言えっつって、
うんうんうん、
討論するんだよね。
うんうんうんうん、
であれ、すごいいいなと思ってて。
いや、チャッピーもさ、だって褒める教育じゃない？
そうなんだよ。で、そこも、俺、ちょうど言いたかったところなんだけど、
うん、
寄り添っちゃうの、まず、チャッピーは。
でそれでチャッピーでさ、うん、ダメ人間製造機みたいにさ、
そうそうそうそうそう。
なっちゃってない？チャッピー。
ね。もうだからあれが、あ、俺結構いいんだって思わせるものなんだよね。うん、やってたらわかるじゃん。さすがにさ。お前、俺が言ったこと絶対まず褒めるよねってわかるじゃん。
それでさ、なんか、あのさ、うん、意見を曲げてくるじゃない？なんか私はさ、こう、
うん、
なんとかだって言ってたら、あ、そうだったねって言って、
うん、
なんかさら
その観点もありましたね、みたいな感じのさ。
でさ、なんか信用をなくすんだよね、あれが。
わかる。安い営業マンみたいなね、なんかさ。
でもそれがさ、うん、結局人間にしても同じでさ。
そうそう。
ねえ、いつもいつもそうやって優しければ、じゃあいい、疲れるのかいいのかって言ったら、うん、なんか逆に信用できないし、本当はこの人このこと思ってないんじゃないのかなって。
ね。
うん。思っちゃう。
そこなんだよ。
本当のこと言ってくれないんじゃないかなっていう。
そう。だから、やっぱね、やっぱ厳しく育てた方がいいと思うな、俺は。
必要以上にさ、なんか虐待っていうかさ、
そんな話じゃなくて、
メンタルをさ、いじめるとか、そういうことじゃなくてさ。
そんな話じゃないよって話だよね。
ね、そうそう、普通、でもその普通が多分もう違うんだろうね。
もう違うんだろうし、もう俺に忘れるとね、本当にね、
うん、
大濠公園を歩いていつも思うけど、ペット可愛がってる人たちと、
うん、
今の子供の育て方ってあんな感じなんだろうなっていつも思っちゃうけどね。
うん、でもペットもさ、うん、犬もちゃんとしつけしないと周り友達できないけどね。そうでしょ。そう。
あれちょっとそこを確認しておきたかったんだけど、
うん、
ペット犬をさ飼うときって、
うん、
生まれてさしつけをしたものを飼うの？
いや、ね、いろいろ、う
ん、いろいろあるんだ。
そう、うちはね、なんかブリーダーさんのところでうちは飼った、うん、ワンちゃんを飼って、
うんうんうん、
でその時にそこのブリーダーさんが犬の保育園をやってたの。だからなんか、はいはいはい、ちゃんとこう犬のね、犬同士の、こう、なんていうのかな、ルールみたいなのを、
うんうん、
すっごいちっちゃいうちから、学んでたっていうか、
うんうん、
わかんないわけよね、やっぱり最初、子犬の時にって。それで、やっぱりいろんなワンちゃんがいて、で、それで、あまりにもすごい時には、その、犬の保育園だから、罰じゃないんだけど、ハウスさせられるんだよね。なんかこう、みんなと話されて、で、そこで、その、ハウスに入って、もうみんなと遊べないような状況が、うん、なんかそういうトレーニングを繰り返して、
うん、
その犬社会を覚えてるっていうか、
うん、
その状態がある状態で、うん、なんかこううちに来たから、うちはね割とこうしつけされてる。
ああ、じゃあブリーダーさんがしつけをしてくれるってことだね。
あ、うちの場合はね。でも、うん、うちのペットショップですごい生まれてな、ちょっとの子とかだったら、いろいろだと思う。全然してない子をお家に迎える人もいると思う。
なるほどね、
うん、
そこいろいろ考えさせられるよね。なんかね、うん、もちろんさしつけされてた方が俺もいいんだよね、ブリーダーさんに、
うんうんうん、
で一方で人間社会でさそんなことできないわけじゃないですか、
うんうん、
しつけした状態でこういう、ね、教育できないわけだからさ、
うん、
ね、3歳になったらねまた会おうねっていう話にはならないわけでさ生まれてから付き合わなきゃいけないわけじゃないですか、
うんうん、
だからなんかね、そう、だから、すごい大変だと思うんだよね。やっぱ子育て俺やったことないから、本当に。
いや、大変。
すごいなって思う。
大変よ。
本当に。
いや、大変よ。いや、だからなんか私とかが、まさにそうだけど、
うん、
なんか自分の子供は自分が育ててきたから、
うん、
ほら、うんと。
怒ったりね、
そうそうそう、自分の価値観でできて
る。なるしね。
うん、私再婚で、その、
うんうん、
その子が多分自分のボタンも止めれないっていう
か、
そう、挨拶もの習慣がないとか、うん、なんか何にもない状態だったんでね、うん、でそれこそやっぱみんなかわいそうかわいそうって言ってたから、
うん、
なんかあんまりなんていうのかな、 怒られない、それこそ、
うん、
状態で来てて、やりたい放題なところがあって、はいはい、なんかもう価値観とかも、うん、なんでかな、自分が中心になってて、うんうんうん、あの人の気持ちを考えるっていうところまで回んなくて、うんうん、自分がなんか傷つくことにはすごい敏感なんだけど、人を傷つけることは何も、うん、なんとも思わない、怒られるっていうことも、
左巻きだね、ちょっとね、
その時はね、そうそうそう、その時は、うん、だからそこですっごいそうじゃないよっていう話をずっとするのに、うん、その時点で10歳だったけど、
うん、
8年間ぐらい頑張って、
うん、強制したんだ、
うん、そう、なんかでもそれでもやっぱりごまかす方が強くて、うん、だったからさ、なかなかやっぱり難しいよね、一回その子供のちっちゃいうちについちゃった価値観だったりとか環境だったりとか、うん、あの愛情のね、どれぐらいもらえてたかっていうところとかっていうのは難しかったけどね、なかなか変わんない、うん、
特に嘘をさつくことに慣れた子供とかってさ、
うんうんうん、
ちょっと末恐ろしいよね、なんかね。
そう、だからなんかあの価値観が違う、うん、まず違うんだよね、嘘をつくときの、うん、そのバレなきゃいいっていうのが一番最初に出てきちゃうんだよね、うん、例えばこっち側だったら、うん、あのそのバレたらバレる、バレないの以前の問題に、うんうん、なんか気持ちが悪いっていうか自分で後ろめたさがあったりとか、はい
は
い、なんかあのそれこそお天道様が見てるんだよっていう考え方がある、うんうん、誰が見てて見てるわけじゃないけど、
うん、
自分に嘘をつきたくないとか自分が嫌だっていう気持ちがあってたりするんだけど、はい、なんかそこをスポーンって抜けてて、
あの
バレなかったらいいじゃんっていう
みたいな感じなんだね、
うん
うん、
だからそこが違うよねっていう風に、うん、なんていうのかな、利用する、うん、なんかこう思考回路みたいなのを人をね、はいはいはい、じゃないようにするっていうのが、
うん、
なんかもうすごい難しかった、うん、
そうだよね、
そうじゃないよねっていう、だって自分の心の中にそういう善悪が備わってない状態だと、
うん、
何言ったってだってそれがその人の価値観だから、
うん、
なんか修正するの難しいよね、うん、すごく
今でもその、
うん、
何て言うかな、忘れないことがあってさ、小学校2年生の時かな、
うん、
1年生の時に近くにいた子、俺島に住んでたんだけど、その時にさ、うん、で駄菓子屋さんがあったんだよね、で初めて近くだったんだけど、初めて2人で遊ぶ日だったんだけど、
うん、
まあお金持ってなかったんだよね、二人とも。
うんうん、
3、まあ、50円も持たないような状態だったんだよ。
うん、
で、その時にさ、あ、駄菓子屋さん買えないね、みたいな話をした時に、ちょっと待って、つってさ、
うんうん、
その子がやっぱりお菓子取ってきたんだよね。
うんうんうん、
その駄菓子屋さんから盗んできたわけ、
うん。
で、その時にさ、俺火がついたように泣いたの覚えてんだよ。なんかびっくりしちゃって。
うんうんうんうん、
そしたら近くにいたおばちゃんが、で、どがしたとね、つって来たから、
うんうん、
いや、しげるくんがお菓子取ってきてってなんか言って、
うんうんうん、
こらっつっておばちゃんが追いかけていったんだね、そのしげるく
ん
を、
うんうんうん。
あれが強烈にあるわけ、うんうんうん、俺の中に。で、別に自分がいい子だったよっていう話じゃなくてね、
うんうんうん、
どっかの段階であの取ることが悪いっていうのはどっかで分かってたわけじゃないですか、6歳の段階で。
うんうんうんうん
ね、で、それが多分親がやってくれてたんだろうと思うんだよ。
そうなん
です。その、しつけをね、いわゆる。
そう。だからなんかそ
れ、意識的じゃないんだけどさ。
そう。なんか、ある日突然、そろそろ3歳だから、
うんうん、
あの、3歳だからこれわかるよねっていう感じで、急に教えられたわけではなくて、
うんうん、
多分、その子が、あの、何もわかってない時から、
うんうん、
あの、挨拶なり、なんなり、
うんうん、
あの、話しかけられてるはずなのよ、はいはいはい、通常は。
そうだよね。
あの、おはようって言おうとか、
うんうんうん、
あ、おはようって言うとか、例えば何か人から、うん、あのお年玉もらったっていう状況があったとしたら、
うんうん、
ありがとうって言えない、
うんうん、
言えないかったりとか、すぐパッてやろうとして、うんうん、なんか開けて、その場で開けてみたいなことやったら怒られるとかね、
うんうん、
だからほら、ありがとうはどうしたのとか、ありがとうって言うんだよとか、そういうふうになんかこう、いつもの生活の中で、なんかずっとずっとこう積み重ねて刷り込まれて、うん、なんかそうやって価値観がずっとずっとできてるんだけど、
うん、
なんかそういうところがやっぱりなんかスポーンって抜けてると自由すぎるんだよね、すべてにおいて、なんかマイルールでさ、それこそ見つかんないから OK とか、
うん、
誰も叱らないから、だから何がいいことか悪いことかっていうのがわからない状態、
うんうんうんうん、
まあ、出来上がっちゃってるっていうのが、うんうん、だからそれがさ、悪いって分かってて、ヤンキーみたいに、
うん
ね、いわゆるヤンキーみたいに、これは悪いことだって分かってる上で、自分の意思でその悪いことをやってるっていうんだったら、まだ話が通じるんだけど、
うんうん、はいはい、
もうなんか、 素の状態で、え、何がっていう、
うん。
怒られたとしても、え、何が、うん、だって、お金ないからしょうがないじゃん。取ればいいじゃん。だって見つかんなかったしって言って、食べれればいいじゃんっていうふうな思ってる子だったりすると、もう叱っても聞いてないよね。
難しいよね。
心を育てるって難しいんだよ。
だからどうやって育むかっていうのはさ、
うん、
正解もないわけじゃないですか。だって教育自体にさ、
うんうんうん、
もちろん、そうやってやること自体には正しいと思ってやってるんだけど、
うん、
子供がじゃあどう考えてどう、ね、動くかっていうところまで、ね、どうやってコントロールするかって正解がないって思うから、
うんうんうん、
めちゃくちゃ大変だなと思うね。
いやでもやっぱりさ、ルールって必要なんだと思う。うんうん、ワンちゃんで比べる話ではないんだけど、
うんうんうん、
ワンちゃんもやっぱり飼い主さんがきちんとその、うん、なんていうのかな、
厳しくね、
分かってる人、例えば、うん、ワンちゃんが行きたかったとしてもある一定の距離をちょっと 保って、うん、で徐々に徐々に距離感を犬のね、その社会のルールに合わせて、はい、そのデイのことを分かってる人が飼ってるワンちゃんはいろんなワンちゃんと仲良くなれたりするんだけど、
うん、
そのワンちゃんの飼い主さんがさ、
うん、
うちの子が行きたがってるからみたいな感じでガツガツやってたりすると、うん、犬にやっぱり怒られるわけじゃん。犬が怒ってその誰でも仲良くできないワンちゃんになっちゃったりするんだよね。どこに行ってもみんなに吠えられるって。それは最初にそのやっぱり犬同士のルールっていうのがあって、うん、やっぱり上下関係がある動物だから、
ね、
うん、でそういうところをちゃんとそのうちの子が行くって言ってるからみたいな感じでやらないで、うん、ちゃんとその、うん、ね、ルールをその何も知らないワンちゃんだったら、うん、ちゃんとそういう風にやっぱ教えておかないと、
うん、
やっぱ後々その子が、うん、孤独になっちゃうっていう。
なるってことだよね。
うん、それはやっぱり、うん、犬でも人間の子でも
同じだ
よね。うん、かもしれない。そういうところは人間界のルールと犬のルールでまた別だけどね。そこら辺は。
なるほどね。本当そういうちょっとね、うん、大きな話になったかもしれないけど、まあでもやっぱり。小さい時にさ、
うん、
もちろん勉強できてることはね、一つの才能でもあるし、
うんうんうん、
まあ、勉強が得意っていうところは、
うん、
良かったのかもしれないけどさ、
うん、
やっぱりその勉強が得意っていうことが人間、いい人間になるっていう、
イコールじゃないよ、ね。
じゃないよっていうことが、
うん、
本人が分かんないとダメだと思うんだよね。
ああ、そうね、う
ん。だから、なんとなくね、なんか、正しいことやってますよねっていう体で生きてるから、あんまね考えたことがない人が多いと思う、
うんうん
う
ん、
勉強できる子の人たちと聞いてて、
うんうんうん、
話聞いてて、なんかすごくね自分の中に正解は持ってない人が多いなって思ってるね。
で自分のことやっぱり自分の考えてることわからないしね、さあみたいな感じで、そうそう、え、ね、自分のことでしょって言って、
うんうん、だからなんかすごく、まあ例えば、まあもちろん親にに答えたい、期待に応えたいっていうところから始まった人もいるのかもしれないけど、
うんうんうん、
なんかやっぱりそこら辺の部分がなんかすごく顕著に分かる人が多いなっていう気がする、
うんうんうん、
いい大学とか行った子の特徴としてね、
うん、
まあ本当30代20代の人たちと付き合って思うのは最近すごくそこかな俺は、
うん、だから誰に育てられるかってさ、
うん、
いやでもそこだけのせいにもできないんだよね。やっぱりその本人がさ、どこかで気がついてさ、ほら毒親っているじゃない、ひどい親だって、
うん、
まともなね人ばかりじゃないっていうか、
ね、
やっぱり中にはなんか本当にいやーっていうさ、うん、ことをしてる親だってさいて、
うん、
でもさその親の子供だったとしても、
うん、
その本人のその考え方でさ、
うん、
なんていうのかな、ちゃんとまともに生きてる人もさたくさんいて、うん、こう幸せに生きてる人だってたくさんいるわけじゃない、うん、なんかその分かれ道もすごいさ、うん、不思議だなと思って、ね、うん、
なんか毒親でねちょっと一時期話題になったあれだ事件だったけど、
うん、
大学受験重浪してる女の人だったんだよね、
うん、
10年間浪人してて、
うんうんうん、
で要はねおか母子家庭だったんだけど、
うん、
お母さんの認める大学じゃないとダメだっていう人だったんだよね、
うんうんうん、
あの子供だったんだよ。で医学部しかダメだったのかな、とにかく、
うん、
ですごい頑張って頑張ってもう10年経ってるわけだ、重労だから28ぐらいまで受験してるわけですよ。
いやきつい。
それで、うん、結局ね看護に目覚めたのかな27、8ぐらいで、
うんうんうん、
で看護学校に行くことになったのよ、なんか重労目ぐらいで、
うんうん、
で本人はなんかやっと見つけたよかったって思ってたんだけど、
うん、
まあ連日のそのお母さんのダメだしね、
うんうんうん、
今までね私あのこんなやってきたのにもう恥ずかしいみたいなことで言われ続けてさ、
うん
まあ、結局ね自分の幸せを全部奪ってるのはこのお母さんだってことで、まあ、お母さんは辞めちゃうんだけどその人はさ、
うんうんうん、
で殺しちゃってまあ、服役してるんだけどね今現在は、
うん、
でそういう毒親は確かにいるのも事実だと思うんだよね。
そうなんだよね。
ただやっぱり一番はね自分の頭で考えるっていう基本的なところが、
うん、
育まれにくい状況だろうなって思うの。塾を否定するわけじゃないけど、
うん、
なんていうのかなやっぱねちょっとやっぱり歪んでると思うなそこに関しては。
いや歪んでるんだと、うん、いやなんかやっぱりそういう人とずっと一緒に二人でいたら、うん、なんかなんていうのかな抑えられてもうそれしか考えられないし、うん、思考停止しちゃってさ、
うんうんうん、
そうなっちゃうのかもしれないけど結果的にそういうふうに歪んじゃうよ ね。だからなんかどうしたらじゃあ脱出できますかって言ったら、
うんうん、
そのお母さんを変えるとかお母さんをいなくするっていうことじゃなくて、
うんうんうん、
もう自分が変わることだよね多分、
うんうん、
本当にその状況変えたかったら、うんうん、もうこの人をもう殺めるっていうことではね消すっていうことじゃなくて、
うんうんうん、
自分の方がその人からこう離れる価値観をもうこれでいいんだっていうふうに自分で思えるようにさ、であともう距離を持つっていう、
うんうん、
大人になってきたらさもう子供のうちはもうやっぱり、うんうん、どうしようもない時もあるけど、
うんうん、
自分の力ではっていうのはでも大変だよ ね
難しいところなんだけど
難しい
まあ、ちょっとだから、うん、いい時期があったら自分にこのままじゃばいぞって思わなきゃダメだよね。
うん。うん。
なんかそういうのがすごく重要な気がするね。
うん。うん、でも自分で考えるってやっぱり、なんていうのかな。自分で考え、誰かのさ、
うん、
評価で生きないでさ、
うん、
なんか自分でやっぱり納得して生きて答え出していかないと、うんどこかで変な風になっちゃうよね、
うんうんうん、
誰かのこう、まあ、SNS とかでもそうだけどさ、うんうん、誰かのこう目線とか誰かの 誰基準で物考えてんのっていう人っていっぱいいるじゃない、
うんうん、そうだね。
自分の基準で自分がいいと思ってるんだったら、うんうん、それでいいんじゃないなんだけど、それもさ、うん、極端な風に寄りすぎるとじゃあ自分がよく、うん、いいと思ってたら何してもいいのっていう風になってくるっていうさ、うんバランスが難しい
ね。まあ、だから、
うん
うんまあ、難しい。本当自分がね答えを持ってるわけじゃないんだけど、まあ、もう一つ言うなら今答えって言ったけどさ、
うん、
答えのない世界をもっとなんか堪能した方がいいと思うんだよね、
うんうんうんうん、
だからなんか例えば音楽でもそうだし、
うん、
その本でもそうだし映画でもそうだけどさ、
うん、
別に正解がないわけじゃないですか。表現してるだけじゃないですか。
だってうんうんうん
でああいう受験勉強ばっかりした人の一つのあの罠はさ、
うん、
なんかね正解みたいなものを求めてると思う常に、
うんうんうんうん、
これが正しいっていうこれが答えですっていうみたいなの求めてんだけど、
うんうん、
もうそういうのって意味ねえよっていうこと分かんなきゃいけないと思う、
うん、なんかあれもさなんていうのかな天才がさたまにいてさ、
うんうん、
ですごい、まあ、勉強しかできないだから変人っていうか、はい、その生活力があまりないというか うんうん、それのことに没頭してそれがすっごい好きででもなんかちょっと他のことに応用が効かないタイプもあって、はい、でもそれはそれでさ、うん、結果を出せる人もいるわけじゃない、
うんうん、
でだからなんか、うん、でもさそれはさ稀だと思うんだよね、
うんうん、
なんか全員そのパターンでいって天才になれるかって言ったらそういうパターンではなくて、うんうん、なんかある程度なんかやっぱりでもなんだろうでもそれもさ多分途中でなんかいろんな葛藤が生まれててさ、
うん、
なんかお前こればっかりやっててなんじゃかんじゃみたいなことを言われていつもそんなことばっかり言ってとか言われて、
うん、
でそれでいてだけどやっぱり一人ぐらい味方がいてさいいんだよそれで好きなことをやっていればみたいなさ、
うん、
感じでってあそららちゃんも、うん、どうもまたねって
あどうもどうも
どうもどうも、うん、
確かにもうそろそろ6時か
あ本当だ早いね、
うん、早い早い
ね、あっという間に2時間経っちゃう。なんか難しいよね。だから人を育てたりするっていうのって難しいよね。
生き物だし正解がないっていうところだよね。だから ね
自分がさ、
正しい育て方だってないからね。
自分の人格を自分で育てていくっていうか、その自分で形成していくっていう、こういう自分になりたいっていうのを、自分の価値観で作っていくことも多分難しいもんね。難しいっていうか。
そうだね、
うん。その自分の価値観がさ、ずれてたら変な人になっちゃうわけだし。でも何基準で変な人になるかって言ったらさ、なんか、なんだろう、それがあんまり他人の目に誰かから見て立派な人になりたいわけではないっていうか、難しいね。
難しい。結局最終的にはね、自分が満足するっていうことがゴールだとは思うんだけど、なんだかんだね、
なんだかんだ、
周りが言おうが、自分としてはただ、あの、自分にとっては満足だったっていうふうに思えることが、まあ、一つゴールだろうなって思うんだけどね。
ね、でもやっぱりさ、前回も言ってたけどさ、陛下じゃない、陛下でいいんじゃない
、まあ、陛下もね、陛下ああいう性格、
人柄というか、
人柄とかね、ああいうところもそうだし、あの、陛下もね、かなり、あの、愛子さんで一時期教育で悩んだり、ね、されて、激痩せしたりね、愛子さんしたりしたから、大変だった時期あったんだろうなと思うしね。
なんだろうね、まあ、だからやっぱり偏らないってことも重要だね。
まだと思うよ、本当に。やっぱね、あの、ほら、食べ物もそうだけどさ、そればっかり食ってたらキラリになったりとかさ、栄養も肩になるように、それだけやってるってやっぱおかしいんだよね。
それだけやってるとやっぱおかしいなと思う。アレルギーもさ、そればっかり食べてるからなったりとかするもんね、体だって。
勉強はもちろんね、した方がいいんだけど、なんかね、やっぱね、クイズになんなよって話、俺に言わせれば。クイズ王になんなよって話で、俺には俺が言いたいことはね。
ね、なんか
勉強が、
なんだ、遊びの中から、だからなんかその面白さを見つけて、それが結果的に勉強につながっていくっていうのが結構成功パターンな気がする。例えばさ、なんかさ、あの、なんかすごい発見をする人だとしてさ、だけどその一番最初のきっかけはさ、これとこれなんだろうみたいなところから始まってて、塾に行きなさいって言われて塾の中で見つけた、まあそれもきっかけが、もしかしたらなんでこれとこれが合わせたらこれになるのっていうことかもしれないけど、とにかくなんか自分の中でなんかそういうさ、これとこれを合わせたらどうなるんだろうとかさ、なんかこう興味を持ったことを突き詰めていって自分で、でやった人って割と成功する気がするんだけど、人に言われたままね、やりなさいって言われてやって、で、得意だったから点数が良かったっていう、何にもないまま来ちゃうと割とどっかで大ボケするパターンがあると思うけど、打たれ弱かったりとか、
まあやっぱり、まあ、失敗はこう本当になんていうの、一番いい薬だと思うから、失敗して、あ、失敗したって思ったら、なんで失敗したんだっけっていうか、あの、なんでのとこだよね。
そうそうそう、なんでって思うところをさ、失敗した時に誰かが悪いんだって人を責める人とかもいるじゃない、なんかその、
そうそうそう、
多責になってて、
多責的なね、
あれもね、
そういうマインドも含めて、やっぱ勉強といったら、いうか学習ではね、自分の頭で考えるっていうことだと思うんだよね。
物を考える、自分の頭
で考える、
そうだよ、
物を考える、人にとっては多責は一番最低の行為だと思うしね。
そう、だってそれ人のせいにし続けてたら何にも成長しないしね、
そうそう、
あの、繰り返すだけでさ、
そう、今回のほらね、森保さんのサッカーをさ、まあ、あいつのせいでっていうやつ結構いるでしょう、今回も、なんだかんだで、だね、本当にね、バカなんだろうなと思うんだよ俺、そいつ、
なんか面白くないよね、その誰かをその目線だけで見てたらすごいつまらなくなっちゃうじゃないし、あの、サッカーの今回のワールドカップとかだってさ、誰かが悪いんだっていう、なんか落としどころみたいなことにしちゃったら、すごい面白くない話で終わっちゃうっていうか、だけどね、違う見方をすれば、たとえね、あの、なんて言うんだろう、負けちゃったけど、今回負けちゃったっていう、あの、結果があったとしても、なんかそれまでの過程だったりとかさ、なんかその人の、あの、森保監督の、良さだったりとかさ、こういう場面だったりとか、こういう人柄だったとかさ、違うところに目を向ければ全然違う見方ができるの。
そうだよね。
つまんなくしちゃってるよね、打席の。
そう。なんか、 やっぱりもちろんね負けたの悔しいけどさ、
うん、
またちょっと楽しみが先に伸びたっていう考え方もできるわけじゃないですか。
サッカーのさ、うん、なんだっけ、うん、ほらあれキャプテン翼の帰ってた人、
ああ高橋さん、
うん、がさ、メッセージ送ってたよね、そうやって、
うん、あそうなんだ、
うん、なんか4年後またなんかその楽しみにっていうか、あの色紙に翼くん書いて、
やっぱりねそういう風な対局をこうみんなが見据えて、
うん
うん、やっぱり生きてる人と、
うん、
本当目の前のさちんけなゴールで満足しようとする人で、
うん、
まあ全然見方は違うと思うしね、
やっぱ視野は広くしないといけないじゃない
ね、うん、やっぱり先を見つめて対局観っていう言い方がよくあるようにさ、うん、対局を見つめてやっぱりやることだと思うけどね、
うん、なんか、うん、あのトラブルを起こしてる人ってさ、あの多席だもんね、
多席だし
大体偏ってる
後、うん、俺の今日のあの打つ行ったらなんか怒ったっていうやつがそうだったんだけど、
うん、
とにかくねなんか親がってよく言ってたんだよね、
うんうんうんうん、
でね親ってだってあなたも40近くなんだから、うん、40年あなたのそばにいたわけじゃないでしょって、
うん、
ましてやあの子供の時遊んでた時にお母さんが何ずっとあなたの横にいたのっつって、
うん、
だから、ね、すぐその人のせいにするとこじゃないのっつって一回怒っていったことあるよ、
うん、なんかあの人のせいにするってさ楽なのかもしれないんだけどさ、うん、なんかその誰かが悪いんだって思うことで、うんうん、自分を守ってるっていうか、
ね、
それだけどそれってさ成長しないし結局その、うん、あの考え方がさ変わらないよね、誰かそういう悪者がずっと存在しないといけないわけだからさ、なんか楽しく生きようと思ったら、
うん、全て原因は自分ですっていう考え方を徹底しないとダメだね、
うん、まあでも基本そうだよね、因果応報っていうかさ、
うん、絶対そうだよ、
ね、なんか自分がやったことによってこの結果が生まれてるんだなっていうところがね、うんうん、あれば考え方がまず違うもん、敵を探さないもん、その
全部だって自分の中で完結してるわけだから、いろいろその内容にことに関してもさ、まあもちろんチームプレーだったらいろいろあると思うよ、サッカーみたいなことだったらさ、
うんうんうん、
ただそこ あの発露を他人に求めるのは一番遠回りだと思うから、
うんうん、
あ自分がここで動いてればなぐらいに考えとかないと、
うんうんうん、
マインド的にはかなりクソみたいな人が生まれると思うね、
うん、なんか本当さ嫌なことがあってもさ、誰か敵を作ってるとさ、
うん、
ずっとそこにいたりするよね、なんていうのかな、自分で考えてたら自分が、うん、動けばいいんだっていう風に抜ければいいんだとか、なんか自分が変わっていくことでその状況を打破しようとするけど、なんか敵をさ、うん、そこですぐ作って誰かを攻め続ける人って、
うん、
その敵を攻めることで一個の答えになってるから、うん、永遠とそれが続いててさ、
う
ん、ずっとその同じ状況にいるっていうか飽きずに、うん、
そう、だ常にあなたですよって自分ですよっていうね、
ねえ、
う
ん、この結果は、まあ、厳しいようだけどさ、
そうそうそう、でもその考え方がみんな各個人持てれば素晴らしい感じになると思うよ、うん、日本のやっぱ今回サッカー素晴らしかったのはそこだしさ、
うん、
うん、なんか
人を責めても始まらないもんね、
始まらないしさ、で他人の失敗を笑うようなレベルに成り下がりたくないじゃないですか、
うんうんうんうん、
例えば今回ね、もう韓国があのかなり成績が良くなかったことをやたら言ってるやついるけど、うん、もうどうでもいいじゃん、日本のこと考えようよと思ってさ、
うんうんうんうん、なんかもうそれ全部に言えるよね、だからそれもさ、あの、うん、人のこと言ってない、自分のこと考えればいいのにってやっぱ暇なんじゃない、
う
ん
う
ん、
そうと思うでもちろんね、韓国のね、うん、あの監督のあの机蹴ってなんかこれがチームかみたいなこと言ってたのはやっぱりちょっと俺の目線から言っても、うん、まあ少し昔のね、なんかあのスクールウォーズが全盛だった頃のこう日本の学校みたいな雰囲気でまだこのレベルなのかなっていう、うん、こう思っちゃうところは正直あるよ、正直あるし、うん、まあ、したらそれに輪をかけるようにさ、
うん、
あの大統領がさ、まあ、無能なやつが指導すればそうだよねとかさ、なんか超最低なコメントしてるの見てさ
見た
これはひどいなって思っちゃうけど、
うん、
ただ俺たちはやっぱ俺たちのこと考えなきゃなって、日本がどうあるべきかとかさ、
うん、
そういったところに焦点を持っていかないといくらだって言えちゃうよなって感じだよね、う
ん、ね、やっぱりでも暇なんだよね、やっぱり
暇なんだよ、そうそう、
まあ、それもね、娯楽の一つ、その人にとっては娯楽の一つなのかもしれないけどね、うんうん、その何かを、ものをこう言うっていう。
ね。
でもその、あんまり生産的ではないよね。
ね。
うん。それで、まあ、楽しいうちはいいけどさ。
そうそう。
ね、そればっかりみたい。だからやっぱりばっかりが良くないんだね。
うん、うん。
なんかばっかりっていう。
そうそう。
ね、ね、だって悪口っていうかさ、
うん、
悪口っていうか、なんかその、愚痴を言わないとかさ。
うんうん、
あのその何かだけをそれを制限するとまたそれもそれでこう変な風になったりするじゃん、うん、いいことしか言えないさ、うん、あのポリコレみたいなことが、うん、起きてさ、
ね、
だからやっぱりだけど全部さその悪口っていうかそう厳しいことばっかり言ってたらさ大日本帝国みたいになっちゃうしさ、
うん、昔のね
昔のね、うん、だからやっぱり
軍部みたいな形になっちゃう
そうそうそう、うん、だから全部もうなんかバランスよく
そうです
いればいいんだよね。
ちなみにその軍部でさ、うん、もう最後の締めにしたいんだけど、
うん、
あの明日、まあ、ブラジルとノルウェーがあるわけですよ、
うん、
でねノルウェーのそのハーランドね俺が今気に入ってる、うんうんうん、どうですかブラジル戦って言った時にさ、
うん、
うーん無理だろうねって言ったんだよあいつもうね大好きになったマジで、
うん、無理だろうね
貴様日本男児かって言われるじゃん日本だったらさす
ビターンってビターンってされるよ日本男児のあの時代だった
うーん無理だろうねって言った時に俺ね俺はね俺はやっぱハーランド大好きって思って、う
ん、なんかやっぱさすんいや素直あの
素直なんだよ俺、ね、本当に
あの
人俺大好きマジで、
うん、なんかこうさ最低限のさ社会のルールが守れてる上での素直さってただの、うん、もう本当魅力なだけだよね。
ね。
うん。だってそれもやっぱめちゃくちゃやってる人がさ、うん、なんかそういう変なというか素直な発言をしすぎるとやっぱりめちゃくちゃなことになっていくじゃん。
ね。
ね。だけどある程度のモラルなり社会性なり、うん、なんかこうなんか良心がある人とかさそのね、あのハーランドさんもさすごくいい人っていうね。そうそうあの子供に好かれてっていう。それベースがあって、で、その自由な発言っていうか、素直な人ってやっぱり魅力的なんだよね。ね、
そのね、子供と戯れる時の姿がね、
うん、
あのね、なんて言えばいいかな、ガチで戯れてんだよ。うん、なんかね、表現難しいんだけど、
うん、
俺、いい人でしょうじゃないんだよ、
うんうん。
本当に戯れてんだよ。
本気で楽しんでるんだね。
そうそう。
子供と遊ぶこととか。
いやー、もうあれ、絶対誰かが、計画的に作った人間でしょっていうぐらい完璧俺に言わせれば本当
なんかいいよねなんかそうやってさ魅力的な人をさたくさん見てあこの人いいなっていうところをさ、
ね、
たくさん増やしていったらみんなそういう風に
そうだよ
ねえ
そう
なんかだから自分の中であこの人素敵だなって思う人を、うん、お手本っていうかさ、
ね、
でそうやってやっていけば良くなってくはずなのに
人類平和はそういうことですよねみんながそうやって気持ちも持ってれば戦争も起きないし変なこと起きないんだよ
ねえ人類平和の話までいった
最後なんか創価学会っぽくなっちゃった
創価学会ウケるいやでもさそうでも一貫してるよねだってさあの二郎さんの話だってさまあ そういうことだよね最初のことだってさ、
う
ん、
そう
結局根本はやっぱ一緒だよ
根本一緒、うん、
根本は一緒だよね、うん、
全然
そのモラルがいやなんだろうねよくわかんないけど、ね、そこはでも社会がさ、
うん、
割と育てていくもんなのかもしれないよねでそこから個人ではいろいろあるかもしれないけど、うん、こう全体の底上げっていうかさ、
うん、
日本人の方とか社会のさ
そう
ルールが
ね、
うん、
小野陽子さんがあの刺繍あるんだけど
小野陽子さんね
小野陽子例の小野陽子ね、うん、でまあ一人で夢見るのは夢ってね一人で、うん見る夢は夢だけど、
うんうん、
みんなで見る夢は現実だって言うんだけどさ、
うん、
その通りじゃないですかだってみんなが同じことを無双すればさ、
うんうん、
それは現実になるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
でそういうなんかこうねやっぱりあの人のこう平和思想はちょっと いろいろこうね、枝葉がついちゃってかわいそうだなと思うんだけど、うん、まあ、ジョン・レノンの奥さんっていうこともあってさ、
うんうんうん、
あるんだけど、すごくシンプルなことなんだよね、言ってることは。
いや、あの、うん、さ、私昨日ね、初めて星の王子様を読んだの、たまたま。
うん、ああ、そうなんだ。
うん、そう。あれ読んだことなかったの。
あ、そうなんだね。
そう。うん、あの、フランスの、なんだろう、なんか本だったんだね。フランスの。
サンディク・ジュペネね。
うん、そうそうそうそう。
あの人のね、うん、あの星の王子様もそうだし、もう一つあの夜間飛行っていう本があるんだけど、
うんうんうんうん、
あれもねめっちゃいいよ、俺大好き。
わかる、うん、あれなんか なんでここまでなんか読む機会が特になかったの、うん、なんかちっちゃい時もあの本は絵本の中に、うん、うちの絵本の中にはなかったし、うん、なんか触れる機会がなかったんだよね。ただすごくその本のタイトルは知ってて、うん、で絵本だったんだけど、たまたまなんか昨日ね、うん、あのカフェに行ったらすごい本がね、うん、たくさんある本、うんうん、なんかカフェで、うん、で別に本読む気はなかったんだけど、うん、なんか旦那さんがさ、なんかこう、うん、自分の読みたいやつと、うん、こう冗談じゃないけどさ、
うん、
そのなんか私の分はこれねみたいな感じで、うん、なんか適当にこう選んでたまたま持ってきてくれた、うん、これいい本だから読んでみなとかじゃなくて、なんかたまたま持ってきてくれたのが星の王子様だったんで、うん、であこれ読んだことないわと思って、うん、でなんか改めて読んでみたの、
うん、
そしたらすごい深くて、
うん、
なんかびっくりした。
一番何が良かった？逸話の中では
なんかいろんな話、あれすごい深くないですか？もう哲学書じゃないですか？
俺が一番好きな描写のところは、
うんうんうん、
なんかいけない星があってさ、
うんうん、
でそのいけない星にすごく綺麗な花、
あ、それね、もう切、なんか、なんとも言えない気持ちになった、最後。
そうそうそう。だから、ああいうことの気持ちを持つことが重要なんだよねっていうところがあるじゃないですか。俺、あれ一番好きだね、なんか。
あ、もう、あの、さ、なんだったっけ？本当に大事なものは見えないんだっていう、あのさ、なんか、有名なセリフっていうか、うんうん、あれ、フレーズがあって、うん、あ、うん、そういえば、星の王子様って、このフレーズのある本だったなって、途中でその気がついたんだけど、うんうんうん、でもやっぱりさ、私もやっぱりそのお花のやつはすごく思った。自分の星にさ、うん、うまく私もパッて読んでたから、説明はねそんなに詳しくできないんだけど、うん、やっぱり自分のなかったさ、ちっちゃい星に住んでんだよね、
う
ん、その星の王子様が、
う
ん、でさ、そのなんだっけ、火山が、活火山が一つと旧火山が一つと、うん、でなんかなんだっけ、あれ、うんと、なんだっけ、すごいさ、大きくなっちゃう木が生えてくるから、いつもそれを、抜くんだって言ってさ、うん、でそしたらそのたまたまその種かなんかが来て、うん、で、抜こうかどうか見てたら、だんだん、これは違ってお花になってってって言って、
うん、
ずっと咲くまでお世話してさ、
うん、
やっと咲いたら、咲くまでもなんかいろいろうるさかったんだよね、あの花が。うん、なんか今お化粧してるからみたいな、なかなか姿を見せなくて。で、咲いてからもさ、なんかこう風が吹いたら私が困るじゃないみたいな感じでさ、結構世話が大変で、王子様がなんかこう、で違う星に行くことに決めてさ、っていうくだりがあって、でいろいろ旅をしてて、でそれで、それがバラだっていうことが途中で気がついて、でなんかいっぱい咲いてたんだよね、そのバラが。でもそのバラを見てもさ、王子様なんともこう気持ちが動かなかったっていうか、
うん、
あ、バラだって、うん、ただのバラだねみたいなことを王子様も思ったし、
うん、
そのバラたちもじゃあそれを言われて何を失礼なってことはなくて、
うん、
ああそうですよみたいな感じであっさり終わってってさ、うん、なんかそこすっごい深いなって思ったの、
うん、
なんか、でそのことについてさ、なんでそうなったかっていうことがだんだんその後ろの描写でもだんだん分かってくるっていうか、
うんうん、
でそれはあなたがその王子様がその お世話をしてっていうかさ、
うん、
その世話をしてるときはさ、もううんざりしてる場面っていうかさ、
うん、
そのわがまま言われたりとか、
うん、
ああだこうだって毎日毎日いろんなことを言われて、
うん、
もうさ星を出ていきたくなるぐらいなこう気持ちがあったんだけど、でもどうしてそのこうお花だけは特別なお花だったんだろうっていう、でお花にとっても王子様がどうしてそんなに特別な存在だったんだろうっていうような、うん、あそこね、
もう、そうそうそうそう、
もうあそこがなんかいろんなことが重なるなと思って、
うん、もうね、自分のいけない星のそこにある花っていうことをたまに考えるっていう、うん、あのシーン俺好きなんだよね、なんか知らないけど、
そうで、その星の王子様がさ、うん、でもそのたった一つのお花を自分は置いてきたんだってね、
うん、
こう考えるシーンとか、
うん、
で最後にさ星に帰ろうとするじゃない、なんかその、
うん、
なんかわかんないけどなんか泣きそうになったもん、その、うん、大人として読んでね、その
そうだよね、あの、
うん、
だから、
うん、
あれそういうなんていうのかな、やっぱり描写もそうだし、
うん、
なんかやっぱり人生の何かを言ってるんだろうなっていうところがあるじゃないですか。
あるあるある。で最初のシーンでさ、うん、そのなんだっけ、その図鑑見ててなんか丸呑みしてさ、
うん、
でその描写の絵を描いたらさ大人たちはさ、
うん、
帽子だって言ったって言われたから、中にさ帽子の中身っていうかその中に象かなんかの絵描いてさ、うん、でそれで見せたけどそんなもの描いてないで勉強、
うん、
それこそ勉強しなって言われて、で大人はつまらない、一から全部説明しなきゃわからないっていうか、
うんうんうん、
なんかそういう目線で書いてあって、
そう、ね、
なんかそこもすごくなんか子供の時の純粋な、うん、なんていうの、好奇心みたいなところとかさ、
そうそうそう、
なんかあれ、あの本結構いろいろ詰まってる気がする、
うん
うん、今日の話に通じるというか、ま
あ、そうだね、なんかあの、うん、彼はほらそのパイロットだったわけよ当時、
そうそうそうそう、
ね、
う
ん、で夜間飛行も実はそれを書いてるんだけど、
あ、そうなんだ、え、あ、そうそう、え、そうなんだ、あ、あの作者の人本当にパイロットだったんだ、
うん、あのサンディクチュベリーは、うん、あのパイロットなのね、
あ、そうだったんだ、
そうで最終的にそれで死んじゃうんだけどさ、飛行で飛んでってそのまま死んじゃってんだよ、
ええー、
そうそう、でその俺なんでさ夜間飛行が面白いよって言ってるのかというと、
うん、
あのね境地っていうのはさ、
うん、
その星の王子様の境地って なんであんなの書いたんだろうって思ったんだよね、うん、で調べてたら夜間飛行という本があるって書いてあって、であの夏の100冊みたいなのに入ってたんだよ、その夜間飛行っていうのが、
うんうんうん
うん、で読んだらさ、
うん、
何とも言えない気持ちになったんだよ、それ
そう、星の王子様も何とも言えない気持ちになったので
、なんでかなって思ったら、
うん、
ちょっとねバックグラウンドはさ、
うん、
当時できたばっかりの飛行機なのね、まだ、
うんうんうんうん、
飛行機ってあのライト兄弟が発明して、
うん、
だからさいつ死んでもおかしくないんだよ、
一
回乗るごとにあこれで最後かもっていうぐらいのレベルの頃に、
うん、
飛行機乗りになってるわけ、サンディクチュペリーは、
うんうんうんうん、
でそうするとどうなるかと、武士と一緒でさ、
うん、
あもう一期一会だし、なんていうのかな、す、
う、
べ、
んうん、
てが特別なんだよね、すべての出来事。
ああ、それかもしれない。なんかすごく、うん、そう、なんか、いろんな出来事、なんかありふれてるんだよね。うんうん、なんかありふれてるというか、あ、このことはこれに当てはまるなって、うん、多分読む人によって、
うん、
その書かれてる内容が、なんか大人が読めば余計にだと思うんだけど、
うん、
そのいろんなことに当てはまるぐらい、なんか誰が読んでも特別な話っていうよりも、うんうん、誰が読んでも何かに当てはめながらこう、
うん、
話を読んでいくような、うん、だけどそのありふれてる内容がものすごい特別なことなんだっていう風に、
うん、
なんか最後の方になってすごく思ってくるの自分の中で、
うん、
で何気なく見てるその花だったり星だったりとか、
うん、
でそれが最後にめちゃくちゃ大事なものに変わってるっていうところが、
うん、やっぱり本人がさ、
うん、
そういう状況でいつも本も書いたんだろうし、
うんうんうん、
なんていうの、生き方としてそういう生き方を選んでた人なんだろうね、おそらくね。
うん、
だから一つ一つがすごく特別にやっぱり感じるっていうのはさ、
うん、
やっぱり生き方がやっぱ言葉を紡ぎ出すじゃないけどさ、
うん、
だからあの独特な気持ちになるんだろうなと思うんだよね。
いや、そうなの。だから悲しいわけじゃないの、なんか、
うん、
ストーリーの内容が悲しくてっていうわけでもないし、そうそうそうそう、なんか感動してとも違うし、
うん、
なんとも言えない気持ちで、
うん、
なんかこう、なんかわかんないけど泣きたくなるような、
うん、
なんか感情が揺さぶられるような衝撃があった。あんなに有名な本なのに読まないできた私が。
なんかだから
初めて読んで、うん。
そう、彼は郵便物を届けるんだけどさ、飛行機で。
うんうん。
で、どうしても長距離になるときには、
うん、
要は夜出発するわけよね、
うんうん、
でその夜出発する時の飛行機の様子がさ、彼の文章からものすごくわかるわけ、なんか、
うん、
緊張感も含めてさ、なんて言えばやから、こう夜中にパッてこうホワンってこうライトがつくわけじゃないですか、
うんうんうん、
あの時の特別な気持ちってさ、
うんうんうん、
今でこそ電気って当たり前だけど、
うん、
あの頃のそのなんかありがたさっていうかさ、
うん、
なんかね独特の描写なんだよね、ああいうところも含めてさ、
なんかあ、うん、なんだろう、うまい表やったかなんか、その技術の話じゃないんだよね、うん、あの、うんうんうん、書き方の文章の書き方がうまいとか、そうそうそうそう、ね、展開が上手だとか、それで引き込まれているわけじゃないんだよね、うん、多分作者の人のその本当に本当感性というか人柄というか経験とか、うん、なんか人生観だったりとか、なんかそういうものが文章から伝わってくるから、うん、なんか読んでて本当なんとも言えない気持ちになって、うん、多分読む人によって持つ感想が違うんだろうなってすごい思った、あれ、うん、
だから飛行機乗りなんだけど、うん、彼ほら星の王子様も絵も自分で描いてるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからまあ、あれが本当のアーティストだと思うんだよね、なんか、
う
ん、
そうだってなんか最初はね、私もあの本ね、うん、なんか笑って読んでたんだよね、すごく、最初のシーンとかで、あ、子供の時ってこういうことあったなとか、うん、大人に対してこういう気持ちを持って、分かる分かるみたいな感じで読んでて、うん、でその星の王子さん、あ、これが星の王子様ね、噂のと思って、うん、でだんだん読み進めていくんだけど、うん、なんか最後の方よく分かんないけど泣きたい気持ちになってくるんだよね、うん、かわいそうなわけじゃないし。宮沢賢治
だよね、そこら辺は
な。うん。そうかも。種類が似てる。宮沢賢
治も、なんか知らないけど涙が出てくるような感動みたいなさ。
そう。でもね、何の感情に当てはまってるのかよくわからないのよね、うん。悲しいわけではないし。
そうそうそう。
かわいそうだからっていうことでもないし。うん、なんかわからないのよね。その感動して、何かがの気持ちが美しいとか、なんかそういうことでもないのよね、なんかよくわからない複雑な、なんか感情になって、なんか涙が出そうになるっていう、なんかね、いい本だったって今更言うあれじゃないんだけど、いや、なんかたまたま本当に読む機会がなくて、で、まあ、この年で大人になって今この年で初めて読んだんだけど、ちゃんと最初から終わりまで、だなんかとってもいい本だった。
なんかああいうこう、まあ多分命がけで仕事してたわけでさ、
うん、
独特の孤高のこう感覚っていうのを持ち得たんだと思うしね、当時は、
うんうんうん、
まあこのましてはさ、昼までさえ危ないのに夜に飛ぶなんてさ、
うん、
頭がちょっとやっぱりネジ外れてる人だったと思うんだよ、かなりね、うんうんうん、そこに関しては。ただ、うん、自分でしか味わえないその孤高の感じっていうのがさ、
うん、
まあ、登山家なんかと一緒かもしれないけど、
うんうんうん、
山に登ることで何か意味あんのっていうことって野暮じゃないですか。
うん、なんかあの山に登って、その命がけで、うん、探検をする人とかさ、うん、チャレンジをしてね、もう誰も行ったことないところにさ、うん、もう自分の身一つで入ってってっていう、うん、あれちょっと何のためっていうことじゃないもんね。
そうなんだよね。
最後はさ、その人の哲学、その人だけの哲学で、それをやってるっていう、
そう、
でそういうことをやってる人ってさ、なんか、うん、そのドキュメンタリーでただその人がやってることを、
うん、
ただただ映してる内容だったとしても、うん、なんかそこからさ学ぶものがすごくあるっていうか、
そう
あれ何なんだろう、
ね、だからなんでね、あんなこうエベレストをさ無酸素なんとかで登ったってことに、うん、価値があるのかっていうことを考えると、そういうところにあるんだよね、だからね、おそらく、う
ん、なんか人、あれこそなんか、うん、悟りじゃないけどさ、うん、なんか人生のやっぱり境地っていうか、自分だけの誰からから教えてもらう、ね、教えからの悟りとかじゃなくて、うん、多分自分の経験から、
うん、
なんかこうたどり着くものなんだろうなっていう、うん
ね、だから、うん、そういう感じで毎回仕事してて、でその合間に書いたわけじゃないですか、夜間飛行と、
うんうん、夜間飛行読んでみよう。
でそれでさ、最終的にね、うん、その自分の仕事で死んじゃうわけだからさ、
うん、
いやー、なんかね、何とも言えない気持ちになるんだよね、なんか
うん、
こう、で独特なんだよね、
独特、うん、であの人ってさ、ちゃんと子供の時の、うん、なんかこう子供の時の、そうそうそうそう、記憶とか、大人に対してこういうふうに考えてたっていうことを、ちゃんと表現できるっていうか、その子供の感性のままで、もちろん大人になってからあれは書いてるんだと思うんだけど、なんかその辺もすごい思い、いろいろ思い出すしさ。
俺だからね、飛行機ももちろん運転できないし、
うん、
一人用のね、セスナ機なんかも乗ったことないけど、
うん、
夜間飛行読むとね、自分が乗った気持ちになるんだよね、なんか知らない。
この読んでみよう。 知らなかったんだよね。
さくらさんはバイクに乗るじゃないですか、
うんうんうんうん、
でバイクでスピード出してる時とかっていう感覚持ってるわけじゃないですか、
うんうんうんうん
ね、で そういうのって俺は感じえないわけじゃない、当たり前だけどさ、うんうんうん、であれをさ、なんかやっぱりもう100年以上前の人がさ、
うん、
ましてや書いたことでなんか自分がこう操縦桿に乗ったようなね、なんかちょっと錯覚を起こすんだよね、なんか、
うんうん、うん、
すげえなと思った当時。なんか
やっぱ、いや、あの人、なんかあの人はすごいって、今私が言ったら何を今更っていうことなんだけど、でもなんか久しぶりに、いい本ってたくさんあるんだけど、なんかためになる本とかね、でもなんか心のところになんかすごい響く本を久々に読んだなっていう、なんか衝撃、いやでもそんなにさ、その内容がさ衝撃的な内容なわけじゃないんだよ、本当に全然。なんかよくある、まあ、絵本の展開、
うんうん、
ストーリーだったりとか、
うん、
なんとなく想像もつくようなものだったりはするんだけど、うん、なんか書いてる文章の一つ一つだったり言葉の選び方だったりとか、うん、なんか、
まあ、何かを示唆してるっていうことは分かるよね、読んでたらね、
うん、だから最初の時に子供用の本ではありませんみたいなことを書いてあったけど、うん、でもあれはなんか本当に大人が読むと、読む人によって、
うん、
多分ポイントも違うだろうし、うん、考える内容も持つ感想も違うだろうし、
うん、
なんか最後になる感情もなんかあれだと思う、はいはい、自分の心がさどれだけ成長してるかっていうのが、
うん、
なんかあの本読むと分かるんじゃないかなと思って、うん、なんとも思わない人も多分いるんだろうなっていう、まあね、わけが分からない
みたいな、
うん、
その人のまあ感性というかね、
感性
響くかどうかはね、どうしても、うん、あれだけど、
うん、
まあでも俺は面接とかたまにさせられる時があるんだけどさ、
うんうんうん、
俺結構本のこと聞くんだよね、
うんうんうん、
前も言ったかもしれないけど、なんかそれがね、その人が一番わかるから、なんとなく、
いや、わかる、どこに興味を持ったかとか、どのシーンが好きだったかとか、
そうそうそう、
ね、
例えば星の王子様って言われたらさ、
うん、
はい合格って言いたくなるじゃん、なんか
わかる、その印象に残った本は何ですかって星の王子様出てきたら、ね、あ、このひ、それが分かる人だったら OK みたいな、
わかる、だから俺なるなるなる、女の人で星の王子様が好きって言ったら結婚してくださいって言いそう
なの、うん、いやだってあれは
なるよね、
うん、それでもなんか本当に何かの縮図っていうか、
そうそうそう、
なんか詰まってるんだよね、この星の王子様についてめっちゃ熱く語るあれなんだけど、いやびっくりよ、花のことも心が浅い状態で読んでたら、あの花のこともそれは憎しみっていうか、なんていうのかな、花に対してちょっと悪い印象、最初のね、一番最初の花、
はいはいはい、
自分の星に置いてきてしまった花に対して自分の心がすごい浅かったら、なんとも思わないと思うんだけど、なんかいろんな経験をした後に読むと、あの花のいじらしさみたいなところになってくるんだよね、このなんかあの表現だったけど、
うん、
花は最後に自分の素直な気持ちを伝えて、
うん、
それでこう送り出すというか、
うん、
なんかいろんなところを深読みして、なんか、うん、あの花の魅力に気づくっていうか、
うん、
いやもう深すぎる、あの本がね、もうね、
深いよ、だから
いい本だった、
深いっていうか、その悪いけどさ、フランス人じゃん、
うん、そうなのよ、そ
う、俺言っちゃ悪いけど
この前言ってたフランス人
なのよ、俺一回もいいと思った人がいないフランス人なのにさ、
そう
で100年以上前の人でフランス人、何の共通点もないのに、
うん、
俺たちの中で、
うん、
感動させられちゃうわけじゃないですか、
そう、なんかさ、あの私たちの大好きな哲学のあのなんだっけ、
ね、池田さん、
そうそう、池田さん、
あ、
池田さんね、池田さんに、うん、なんか割と匹敵する
通じるね、
そうそう
そうそうそう、そこなんだよね、
なんかあの衝撃っていうか、別に悪い衝撃じゃなくて、そ
う
そう、なんか感銘を受けたっていう感じ、
そう
そうそう、あの作者の人に、うん、
やっぱりそういう層まで響く考えを持ってる人っていうのはやっぱ、うん、国籍から何か関係ないんだよね、
関係ないんだね、
そこの部分でつながれるっていうことなんだよ、人間はさ、
うん、だからなんかやっぱりあのなんだっけ、あの池田明子さんのことが分かる人とは気が合うなって思うし、
う
ん、
思うよね、
思うし、
どっかのお子さんなんか
すごいこけにされた
あんな私当たり前だと思ってますとか言ってたじゃん。デヴィ夫人みたいな言い方。
あれ時点でちょっとないなってなんか。
はい、終わりって感じだった、
ね。はい、終わり。多分あの人は多分星の王子様読んでもわかんないと思う。
私の方が上っていう多分。
なんかやっぱり、いや、感性
だね。話せない人はもう話せないんだよね、だからね。アメリカンなんとかだったっけ、ね、なんか。
ああ、なんだっけ。なんか何が良かったのか
分かんない。何が良かったのか分かんないのを頑張って、優しさで俺と桜さんで。
そう、次じゃん。
分かろうとして。よかったよね、みたいな感じで。
何も分かんなかった。
ね、
何も分かんなかったし、なんかあの、得られなかった何か、それかそこから得られる気持ちが、なんか、うん、得られなかったな。
いわゆる引くわーっていうやつだったよね、なんかね。引くわーっていう。
いや、そうだね。だから感性、ね。
感性なんですよ、最終的には。
最終的には感性がやっぱり育ってないと、あの、ね、人付き合いにしろ、ね、
いいからじゃないかもしれないけどね、やっぱりね、センサー持ってるか持ってないかって重要だと思うよ、そのセンサーを持ってるかどうかって。だから、感じない人は感じないんだもんね、だってそれは。
うん。そうなん。不思議よね。だから、あの、やっぱ同じ本を読んでみて、あの、その、ね、いいなって思う人とはやっぱ気が合うんだもの。
ね、それしょうがないじゃんって話だよね、
そ
こ、ね、
そう、そうなんだよね。何をいいと思うかどうかってさ、人に言われて、なんていうかな、いいと思えるものでもないっていうか。
でね、そこが今日一番言いたかったところなんだけどさ、どっちが正解ってわけじゃないじゃないです
か。そう、だからこれこそ正解がないよね。
そう。そこが今のその、あのなんだ、その今日俺がちょっと茶化しちゃってる、その優等生の人たちはね、なんか答えを欲しがってんだよね、なんか。欲しがってるっていうか、正しさをなんかね、回答欲しがる傾向があるから、だからお前鬱になるんだよっていつも言いたいんだけど、もうね、ほんとね、そういう感じなの。正しい正しくないじゃないよって話だ。
ね、鬱もさ、なんか例えば脳のなんかが出ちゃうみたいなところは、そこは、あの、お薬とかでね、に頼ってさ、ね、そういうので、なんかこう、その出過ぎちゃってる何かは、まあなんか、あの、こう、調整すればいいと思うんだけど、結局、その、それもさ、あの、根本治療みたいなことになったら、人生経験を、なんか一人で積むっていうか、あの、部屋に行って治るものじゃないと思うんだよね、最終的に。あの、いろいろなことって、なんか経験をして、自分で考えて、何でもいいと思うのもできるようなことをさ、静かな場所に行って、綺麗な、本当に自分がね、好きだって思う場所に行って、癒されるとか、自分の好きだって思える人とか、尊敬できるっていう人とか、なんかこれがいいんだと思えるものを、にずっと触れてるとかさ、なんかそういう風に心がやっぱり癒されてって、だんだん治っていくんじゃないかなって。物質的なものはもうお薬でね、なんとかして、あとはもう心の感性をこうちょっと補修してさ、生きてい
く。あとやっぱりね、外に出ろと、まずは。
そうかもしれない、やっぱ太陽に当たったりとか、
太陽に当たってで、思いっきり、あの、そのまあ遊んだりね、まあこれ大人になってからもそうだけどさ、特に子供のうちはそれもめちゃくちゃ重要だと思う、
本当に。子供の時にできなくてそうなっちゃった人も大人になってからでも遊べばいいんだよね、なんかね、そう結局。本当そうだよ。太陽、散歩でも何でもいいっす。
何でもやって。
なんか知らない人とさ、おしゃべりするだけでもすごいさ、活性化すると思うんだよね、なんか、ね。
そう。だから、あの、英語学習ってさ、みんなの中でハードル高いと思うんだけど、あれ単純でさ、あの、ほら、話すのが一番いいって分かってるじゃないですか。でもさ、普段じゃ日本人同士でも、初めて会う人とどんだけ話せるっていう問いって誰もしてないと思ってんだよ。だって そ,、ね、そんな新しい人と会わないでしょ。
そうそう、だからなんか、ね、なんだっけな、なんか私最近思ったんだけど、あのお肉屋さんとかスーパーとかでさ、全然知り合いでも何でもない、なんかその通りすがりの人、なんかでもたまたま話す人っているじゃない、なんかあの、本当に、
はいはい、
あの 手渡してくれる人とか、はいはいはい、例えば唐揚げ4個くださいって言って渡してくれる人とかの係の人とか、あの人になんかめっちゃなんか笑顔っていうか、なんかよくわかんないけど、すごく本当にありがとうっていう気持ちで接するようにしたら、なんかよくわかんないけど、なんかこういい気持ちになるんだよね。でもそれいうことをなんかなんていうのかな、もし新しい人と話すのハードル高いから、でもなんかそういう見知らぬ人にそうやって自分の笑顔とか感謝とかを単純に伝えるだけでも結構自分もすごく癒されるんだよね。で相手もすごくさ、なんかなんていうんだろう、感じがいいっていうか、
まあいい反応してくれる、
ね、そう
でもやっぱり初めて会うのって結構ハードル高いじゃん。
高い
でしょ、でそういう環境ってないじゃんって話なんだよ、なかなか。なのにさ、英会話ってさ、外国人とさ、初めて会う人と英語で話さなきゃいけないんだよ。
無理だよ。
ね、めっちゃ大変じゃん、それ。
うん。
だからそういうのって本当に多分ハードルが高いから俺英語学習で進まないと思ってて、まずはだから今、桜さんが言ったように、日本人でもいいから、俺、例えばね、いつも行ってる居酒屋は入りやすいけど、初めて行く居酒屋はやっぱりちょっとね、どうしようかなって、家の、あの、店の前をね、何回、なんか回ってから、なんか感じの良さそうな店長かなって思ったら入るんだよね。それと一緒で、結構、そういう英語学習もそうだけど、人と話すっていうことって、誰にとってもやっぱりハードル高いんだと思うんだよ。
ねえ、そう。だからなんかその自分のさ、最初できなかった日常のところでさ、やればいいんだよね、なんか
その。そう、そこからスタートだと思う、多分。
ねえ。
英語の前にまず新しい人と話すっていう。
そうそうそう。でもそれだけでもなんか結構効果があるっていうかさ。
めっちゃ大きいと思うよ。
なんか練習にもなるし。
ねえ。
そうそう。
というふうに思いました。なんかあれ、マイク切れた。
そう、あのね、あのね、電池が 2% になったの。
あ、そうなんだ。さすがにもう1時間40分経とうとして、2時間40分経とうとしてるから。
そう、なんか、だからいい、さ、楽しくなっちゃってさ、やめなくなっちゃったんだけど。そろそろこれは私の。
私も王子様でアクセル踏んじゃったよね、お互いね。
踏んじゃった。なんか久しぶりに、最終的に、やっぱ心の話はさ、あの、出口がないからね。
そうそうそう、ほんとそうです。
ねえ、いつまでも、だって私たち普通にさ、会って話してたら5時間ぐらい普通に経ってるから。
あ、もう5時間経って
る。5時間経ってるっていう。それからラジオでも、なんか、やりかねないっていうか。
ね。
こういうお話は。
あと、フォートナイト以上に時間忘れちゃうからね、話。
そう、フォートナイトもやりたいんだった。やりたいことが、本当に 2% だから、これ、しかもね、充電がなんかうまくいかなくて。
あ、そうなの。
そうなの。
じゃ、ちょっと、ここら辺で終わりましょうか。
じゃあ、ここら辺で終わりましょう。
ちょっと切れちゃうのも良くないので。
そうですね。じゃあ、また、また来週か。
皆さん、まだ来週か、土曜日か、日曜日か分かんないけど。はい。
はい。
多分、土曜日かな。分かんないけど。
なんか、会うときに。
はい。
はい。では。
じゃあ、皆さんどうも、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
またね。
失礼します。
失礼します。バイバーイ。
どうも。